ということで、今日はゲストの方に来ていただきました。ゾゾントフの開発者、タイタイタケルさんです。
あ、どうも、はじめまして、タイタイタケルです。まあ、はじめましてと言いながら、はじめましてでない人もたくさんいる。
あ、そうですね。
はじめましてでない人もたくさんいると思うんですが、もう、しょっぱなから噛みまくりですが、今のリテイクしました、
ね。まあ、そのままで、ね。まあ、でも、お声を聞くのは初めてだっていう方は多いんじゃないですかね。
そうでしょうね。身内以外だとね、あんまり私、ボイチャやらないんですよね、実際。
ああ。
PLPG やるときにボイスチャット言うて、なんて言うんです？じゃあ、マップとかドドンと使ってる
んですね。スカイププラスドドントフで遊ばれてる方がいたりしますよね。
ボイスチャットやりながらっていうので、一応私も TLPG SNS 入ったとき、最初、井上さんとかでやってたんですけど。
ああ、ボイチャを。はいはいはいはい。
しかもボイチャ2、3回やったんですよね。
はいはい。
ただ、私んちって同居人おるんで、下手に夜中にボイチャで大声でやってると、やっぱ迷惑なんですよね。
ああ、それはたまにお誘いした方にも、ちょっと同居人がいてって言って、ちょっとお断り、やんわりされる時が私もありましたね。
ですよね。そう、私もね、それで断ってしまう方なんで、あれの方が早いし楽なの分かってても、やっぱ、踏ん切りつかなくなっちゃうんですね。
実際に遊んだ印象だと、もうスカイプとドドントフは、まあシステムによっては、オフで遊ぶよりも、早かったりはしますね。マップ機能と、あと、ボットですね。ボットの判定で。言えば、何十個振っても出してくれるじゃないですか、綺麗な数字を。多分、ダブクロとかはすごい強いから。
ダブクロなんかはね、オンでやった方が早いとか言
うんですよね。
いやいや、振った足は手でやろうよとか私って思ってしまうんですけど。ま
あ、見ながら落とすのも楽しさの一つであるんでしょうけどね。ということで、今日はまあ、ドドントフの話もそうですが、まあ、その周辺でも、タケルさんの TRPG に歴というかそこら辺の話も聞けていけたらなと思うのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやでも私の話、そんな世間話の部分よりはもういいから通路の話しろよとか聞こえてくるので、
まあ聞きたいのは、はい、皆さんが聞きたいなと思っているのはドドントフの次世代オンラインセッションツールドドントフの話ですよね。
じゃあここから1時間ぐらいはダブっておいてドドントフが最後に2分ぐらいちょろっとしてここだけみたいな
すごいですねかなりの裏切り行為ですね。
ちゃんと喋りますので安心してください。
でも実際ユーザーさんとの距離は近いというか、ご意見が反映されてバージョンアップがされたりとか、なんかすごいユーザーさんとの距離は近い印象はドドントフありますよね。
ですね。ていうか私自身あれなんですね、 TRPG が好きで TRPG ゲーマーに対する敷居がすごい低いと思うんで、3つだと思ってですね、 TRPG ゲーマーってぶっちゃけね、
まあ、実際もう遊んでくださってる方や自分のとサーバーにおいて遊ばれてる方とかも見受けられますからね。なんか
あれ、
今日もこのラジオに先駆けてドドンとフードで検索して回ってたら、地元のサークルさん同士で遊んでる自分のサーバーに置いてみたいな方とか何名かいらっしゃってですね、おーと思ったりしましたね。
結構いますよ。私もドドンとフでググるのが趣味だったんでね。
前ちょっとそんな話も出ましたね。もともとがちょっと検索で類義語が見つからないようにネーミングしたっていう話が。
そうなんですよね。昔、これドドントフって、まあ一応ちょっと書いたことあるんですけど、もともとドドントっていう名前でソフトを作ったんですよね。
はいはいはい、はい。
D&D マップツールを略して DDMT で、
あ、
こういう英語略称って苦手や思ったんで、ひらがなにしてドドントって言ってたんですよ。
D&D のもツールとしてっていう感じだったんですね、やっぱ最初の開発は。
身内でオンラインセッションやろうっていう時に、でもうち、家に子供もおるし、夜中騒がれへんから、テキストチャットにしようっていう話の時作ったんですよ、ね。
ああ、なるほど。マップとかないと、ちょっと楽しく遊べないですもんね、D&D、ね。
そうですね。またみんな 3.5 大好きで、当時。
ああ、ですよね、3.5。
そうで、住んでたに、やろうって言ってながら、私、まあ、喋りでわかると思うんですけど、大阪から転勤になってしまった人なので。
ああ、はい。
私、千葉で、群馬行ったやつとか、ここ大阪でやつ、神戸でやつと全部バラバラです。
ああ、やっぱり僕もそうだったんですけど、学生時代遊んでた方が就職してバラバラになってってなって、だから今、うん、インターネット上でこうやって TRPG 遊べるのは面白いなってなって、で、遊ぶ場所は結構ですね、例えば IRC だったら専用のソフトを入れないといけなかったりとかしたところに、はい、今だったらドドントフとかがあるからですよ。ドドントフで遊ぼうよみたいなお誘いができる場所を提供してくださって、ありがたいなぁと思ってですね。
それはですね、じゃあ今またそんな白々しいと言ってしまってもダメですけどね。
いや、ラジオだし。
これはだって、あれですよ。
はい、
私が、こうやってソフト作って置いといて、そのうち誰か有志の人がサーバー立ててくれへんかなと思ったら。
ですよね。 公式のサーバーも、まあ、遊ぶ、まあ、サーバーも竹野さんの方で準備してくださってというか、そういうのもあんまり見かけないですよね。ツールアウトしていいよっていう方はいっぱい見かけられますけどね、
うん、だからもっとみんななんていうんですね、自由に設置して誰でも使っていいですよってなっていくのが一番理想なんですよね。
ああ。
極端に言うと私が明日いきなりいなくなっても他の誰かがずっと運営だけ続けてくれればこれ最高だなと思って運営してるね。
ああ。
一番最初は自分でサーバー立てる気も全くなくてオフィシャルサイト作る気もなかったんですよね。
今日ちょうどまあ収録日がバレちゃうかもしれないです。ちょうどバージョンアップをされてたじゃないですか。
はいはいはい、
でその中でご自分で遊ばれて気になったところを上げてみたとか言って、はい、サムネイル機能ですかね。まあ、もろこう収録日がバレちゃうんですけれど。でも実際こう遊んでみて、遊んだ、ご自分もそうですけど、遊んだ方からの声の反映も早いですよね。
そうですね。やっぱ話聞いた瞬間気になったんですね。あ、いや、正しくないな。本当のこと言うと忘れちゃうんですよ、早くしないと。
ああ、なるほどですね。
秋っぽいのと忘れっぽいっていうのが私の特徴の二つなんで、三つ目は、ハマると続けてしまうなんで。
私なんかは自分のサーバーにも置かせていただいてて、逆にすごいバージョンアップが早いから、逆にこう、サーバー上の更新がちょっと最初大変だったんですよね。これ、でも最近はですね、セーブとあれさえ、ちゃんと、いないは他の場所に移すじゃないですか。見えないところにセーブのデータを移したり、はいはい、そこだけちゃんとしとけば上書き保存してもそのままちゃんとバージョンアップできるな。あとは Ruby Path とかですね、一部のちょっとソース自体を書き換えちゃうところだけ気をつけておけば。だから今使ってるのも昨日の晩に更新したんですよ、ちょうどサーバーを。
それは申し訳ないこと。
今日も更新されてて、まあまあ嬉しい悲鳴なんですけれど、
あれは本当ね、手順書通りにやってもらえれば、次やるときは上書きでいい。
ね、
あれはもう自分がそうだったんで。
サーバーごとのローカルのパスっていうか、そちらを確認しとけば。大体動かないのはそれが多いですよね。ちょっと、僕も何か所かのサーバーで入れてみたりしたんですけど。
いや、あとはね、やっぱ CGI レンタルサーバー使いますから、そのサーバーによって、ディレクトリの権限はこうでないといけないってちょっと違うやつですよ。7775はダメで、775だったり、777だったりとかいう話が
違う。そこら辺がちょっと、敷居が高いなーっていう方は、やっぱりどうしてもいらっしゃいますからね。
だから、私は、それが敷居が高いなって思う人は無理に立てなくて、これくらいできるよっていう人がいくつでも立ててあげてほしいんだよね。
ああ、なるほどですね。
あれ、無料のサーバーで使えるようにしてるんで、一人で無料のサーバー、10個でも20個でも立って、無料開放してもらうっていうのが一番いいですね。
一度、TRPG SNS さんで、アンケートみたいなメールが回ってきて、ドドンドクの方で、ちょっとこんな感じで自分のサーバーで運用してますよっていうのをお答えしたことがあったんですけれど、やっぱりちょっと、まだ公開まではしてるって人はそんなにいらっしゃらないようでしたね。ちょっと自分のところも一緒に一回ぐらい遊んだ人には、どんどん使ってくださいって言って、自分のサーバー公開したりはしてるんですけど、逆にこう、なんですかね、バージョンアップの時に前のログを消したらまずいかなとか思って、ね、公開できずにいたんです。最近はちょっとバージョンアップもやり方が慣れてきたら、消えないですからね、キックセーブのデータさえ、
ちょっといじらない。画像データ消えちゃう可能性があるんで、そこは微妙なんですけどね。
部屋がとかですか。
ちゃんとやらないと。
ああ、なるほどですね。基本全部予約しないとバージョンアップは、もう細かくされてるからですよ。
もうね、あれはね、今までにも何回か、最小限のファイルは何をアップデートすればいいでしょうかって聞かれ
て。あ、ですよね。多分、僕もそれを一回聞こうかなと思ってた。でも細かく見たら細かくすごい変えていらっしゃるんですよ。
それ、正直私気が向いたら何でも変えるんで、もう回答としては考えるのめんどくさいから全部上書きしてくださいって。
ああ、まあそうですよね。それが間違いないですよね。
それがめんどくさいって言う方は別にバージョンアップしなくていいですって、意外とここは冷たい立ち位置でした。私、自分の手を抜くことに関してはものすごい注力しているので。
まあでも、開発者さんがストレスを感じて、開発が止まるよりは絶対そこら辺は自由にしていただいてっていうの方が思いますからね。遊ばしてもらっているっていうか、なんていうか。
遊ばしてもらってるとかまではもらっていいんですけどね。本当に好きに遊んでもらって、私ね、ちょうどこのソフト作ってる感覚ってみんなにわかる例えで言うなら、
はい、
プラモデル作ってる感覚に近いと思うんですね。
プラモですか。はい。
やっぱみんなプロモデル作る人だったら結構視聴者の人でも多いと思うんですけど。
ですね、はい。
いや、プラモ作った、良いのができたから家の軒先に置いといたって言ったら。
ああ、なるほど。ショーウィンドウ置いといたみたいな。
家の玄関とか窓から見てる人が、あ、このガンダム超かっこいいっていう。 話をしてくれる。まあ、それだけで嬉しいじゃないですか。
あ
プラモフォルム。
ショーウィンドウには鍵がかかってないから触っちゃってもいいよ、みたいな感じなんですね。
持って帰るの
は
さすがにやめてなって、こっちの
方が。なるほど。
この横の角で売ってるから自分で買ってこいよって、そういう感じですよ。
ああ、なるほどですね。
まあ、例えばそんなんなんですね。だから、これもうちょっとここのとこ、墨入れした方がかっこいいよって言われたら、ああ、墨入れしようかなって、そういう話なんですよね。
あ
やってることは。ただそれが私、ソフトウェアだけで。
でももう、認知度というか、ドドントフ自体も、音声のツールとしては、メジャーというか、皆さん知ってるぜ、ぐらいの感じになってきたんですよね。
いや、まだまだ全然ちっともですね。
ああ。
私に言わせると、まだまだですね。
実際、ああ、マシンスペックのことは、まあ、よくわかる本とかにも、まあ、マニュアルの方にも書かれてるですけど、まあ、でもそこら辺ですね。時代が追いついてくれば、みんないいマシンを使うというのもあるんでしょうけれど、
ね。そうなんですね。私、そこ、まあ、ソフトウェアの表現で、符号的プログラミングって言い方したりするんですけど、
ああ、はいはい。
もう何でもメモリとか、グラフィックの性能とかは上がっていく一方なんだから、そこを高接化するのは最後の最後でいいよって考えます、
ね。ああ、なるほどですね。実際、最近買い替えたらすごい快適で、毎場にドドンとフを遊ぶようになったって言って、知り合いの方もいたりしてるんですよ。
あの、特に TRPG ばっかりやってて、あの、パソコンとかそんなに興味ないよって人だと、
はいはい。
年 5年前とかの PC 普通に使ったりするんですけど。
ああ、なるほどですね。5年前ぐらいだと、ドドンとフちょっと重いかもしれないですね。
2、3万ぐらいで売ってるような、そのネットブックとかですか。
はい、はい。
ああいうの買ってきて、あの、言えるだけでも、ドドンと普通に動くんですよね。
ああ、今だとですね。
はい、はい。だから、もうあんまりそんなにこだわらなくて、安いの買っていくだけでいいよ。だから、あの、早くしてって言われたのに、うん、頑張って2万貯めて新しい PC 買ったら、お前も俺も幸せやぞとか思ってる人なんで、
ね。なるほどですね。
TRPC 以外に2万も3万も出す金ねえよって言われたら、うん、じゃあ、ドドンとフはやめて IRC とか使った方がいいんじゃないかなって思わず言ってしまうんですね。
ああ、なるほどですね。
私は実際素晴らしいと思うんですよ。あの、音性能といい、軽さといい。
ですよ。まあ、どうしてもですね、昔からあるものですからね。
あれ、ああいうので、やれることはやれたらいいと思うんですよ。どっちかっていうと、これね、私、一番最初、最近ちょっと自分で守れてないんですが、
はい、
どんどん普通の時にイメージしたのは、豪華な、あれは三輪車なんですよ。補助輪。
ああ、はいはいはいはい。
あの、オンラインセッションっていう自転車に初めて乗ろうと思う人が、あの、いきなり二輪初めて乗るのは無理じゃないですか。だから補助輪つけてますよっていうのですよ。
それでオンラインセッションを知ってっていう方にも、敷居は低く、わかりやすくとか。
そうです。だからもう、画面に最初にチャットウィンドウがあって、右下にサイコロが置いてあるっていうあの配置は絶対だったんですよ、自分の中で。
まあ、TRPG を知ってるけど、音声を知らないって方が入るには、まあ、TRPG をしてるなって雰囲気で入ってきますよね。どっちかっていうと、IRC は、文字が多いっていう印象ですからね、どうしても、インしたばかりのページ。
それだとやっぱり、ちょっと萎縮しちゃうじゃないですか。
わかる気がします。やっぱりですね、ブラウザ型のでしてたんですけど、いろいろあって IRC に移ってとか、ちょっと自分で遊んでた時もあったんですけど、やっぱり、最初のあれはやっぱりブラウザだけでできるとか、特にソフトを準備せずにできるっていうところは強いですよね、絶対ですね。まあ、フラッシュが動いてブラウザーがあれば、ドドントフは遊べるわけですよね。
これもね、一番最初にすごい考えて、ちょっと話戻るんですけど、一気に。
はい、はい、はい、全然。
身内で何人かでやってたって時に、やろうぜって言った時にですね、一人がまあ、何でしたっけね、スクリーンモンキー使うってい う
感じ
で。
はい、はい、ありますね。はい、はい。
スクリーンモンキー、その当時私、音声のおの字も知りませんで、ね、音声って単語があるんやとか言いながら調べたんですよ。
はい、はい、はい。
で、これ使いたいんですって言うんだけど、その言い出した人間がですね、はい、もう、パソコン本当にわからない人間で。
ああ。スクリーンモンキーは、優勝無償があるやつですよね。
ええ、
は
いはい。で、無償版で十分っていうのも調べて、じゃあお前これ使ってるのって、いや、使い方わからないんですよって言い出して、じゃあ、やっぱ試してやるって入れて、触ったらですね、私も実はわかりませんね、最初。
ああ。ちょっと、敷居が高いかもしれないですね。
あれ、は
い、
あれって、スクリーンモンキーで自分がキャラクターを選んで、例えば、プレイヤー側であれば自分がキャラクターを選んで、そのキャラクターをここってクリックしたらそこにポンってキャラクターが移動するじゃないですか。
はいはいはい、はい。
クリックした場所にそのキャラクターが瞬間移動するようなイメージなんですね。
あ
で、私的にはドラッグ&ドロップやと思いまして、画面見てて。
はいはいはい、はい。
こう掴んで動かねえな、動かねえなって、ずっとやってたんですよ。 おかしい、これで動かないのはインターフェースが直感的じゃないっていう、こう、
なるほど。ある
このパソコンが若いのかな、俺のせいじゃないっていう発想に入りまして。
細かったらつまんでみたくなりますよね、確かにですね。
っていう話をしだして、はい、こんなんは今流行りの単語で言えば、エイジャックスっていうのがソフトウェアで今流行ってんが、そんなん作ったらいいやんって話をしました。
時代的にもですね。
そうそうそう、はいはいはい、4、5年前だから。そんなに言うんだったらやってみてくださいよ。やったら延期ボケだっていうセリフを言って1週間ぐらいで作った
あ。すごいですね。1週間で作れちゃうんですね。
ラッチさんはでもね、ひどかったですよ。本当にマップだけ置いて、
はいはい、
画像を貼り付けて、それをドラッグできるだけ。で、マップに画像があと1個貼れる。これだけだったのでね。とりあえずこれがあれば D&D はできるだろうって言って。
まあできますよね。
で、その日、実際じゃあやりましょうって言って、
はい、
メッセンジャー立ち上げて、やろうとしたら、次はそいつが、メッセンジャーがうまく動かないって大ボケをかまし出した。
ああ、いいですね。逆に言うとその方がないと今の進歩もなかったぐらいの感じですね。
ないですよ。わかった。じゃあ次はチャット実装すればいいんだろうって言って、チャットは3日ほどで実装して。
すごいですね。
あの時ね、ちょっと仕事でいろいろとバタバタしたのもあって、全然プログラムできなくてですね。
はい。
うっぷん溜まってたんですよね。
ああ、逆にこう、趣味というか、個人の活動のところでっていうところで、ガーンっていけたっていうのがあるのかもしれないですね。
そこから作って、チャット作って、やれ、今度はダイスが欲しいって、ダイスが触れないとダメだって言って。
素敵ダダッコじゃないですか。
うちのね、サークルのメンバーのね、ダダッコっぷりはガチでしたよ。
あでも逆に言うと、
途中からお前ら金払いよとか思うぐらい。
ですよね。普通にソフト開発ですよね。
で、これ2ヶ月経った時に、
はい、
今、ドドントクのその基本のマップとキャラクターが置けて名前がついてチャットがあってイニシアチブ表があるまで完成したんです
よ。ああ、本当にもうじゃあ原型が。
原型そこでほとんど完成。
1ヶ月もかからずできちゃってるぐらいの感じなんですね。
いや、2ヶ月ぐらいかか
る。あ、2ヶ月、あ、そうか。
まあチューニング含めてで。
途中を入れるとですね。
ええ、お
すごいですね。
からでちょこちょこと遊び出して、半年だか1年ぐらい、月1ぐらいに集まっては、夜中ずっと、やる気でやるってのやってましたね。
それはもう本当に身内の方だけで使うツールとして、はいはい。
で身内で会うたびにもっと早くしろよ、もっと軽くしろよ、お前らなーって言いなが
ら、ね、
あの遠慮なささは素晴らしかったですね。
まあでもそこら辺はまあ顔見識だからこそのあれですよね、特典という。
じゃなかったら殴ってますね。
おお、でもすごいですね、そういうのがあって。ドドンとフになるときに、もう、これだけ公開をしようという感じになったんですかね。僕なんか、ブログの記事かなんかを拝見して初めて知ったかだったんですよね。
はいはいはい、そうですね。あの時は、それまでは日記でちょこちょこ書いてて、
置い
て
るけど、はいはい、
絶対世界中の誰も気づかないような置き方したんです
、ね。ああ、ですよね。シンプルなサイトでしたよね。で背景が白いサイトだった記憶があります
ね。よ、
で、ドドンとふと前のドドンとが置いてあってみたいな感じで。
で、はい、ドドンとこうやって、それから1年ぐらい結局遊ばなくなった時期があったんですね。
はいはいはい。
D&D フォースが出たんですよ。
はい。
で、4版が出た、英語版がまだ出たばっかりなんですね。で、英語版の4版っていうのが出たから、久しぶりに音声やろうって話になったんですね。
ああ。
時にじゃあでもドドンとは重かったからちょっと作り直すかという話になりまして、ね、はい、私が言い出したんですけど、
あ、
いや、あの
四班様様ですね。
そうですね、エイジャックスに踊らされてるという気持ちにお会いしますと言われた。その時はあのエイジャックスっていうのはちょっと使うにしてもそろそろブラウザ依存が厳しいなっていう話、ちょっと技術系の話言っちゃうんですけど、ね、
はいはいはいはい、
要は JavaScript とブラウザーごとの挙動が全然違うんで、これはもうちょっと別のやり方にしようと思って、でその時に言語的にほとんどあのフラッシュでの中で使っているアクションスクリプトっていう言語があるんですけど、
はいはいはい、
これ、親となる言語一緒なんですよね。
ああ、ですよね。
そっくりなんですよね、はい、中身的に。
はい。
で、それも知ってたんで、じゃあこれ再実装すればすぐ作り直せるだろうっていうのが分かってたんですよ。
ああ。
それでちょっと試しに移植して、それでみんなで遊んで、もう一回遊んでみようっていうんで、作って、ドドンとは、ググった時に名前がヒットしにくいというのに気づきました。あ
見つけてもらいにくいぞと。いいのができると公開したくなるんですので、ね。
いいのをして公開するためにもユニークな名前にしようと。
はいはいはい。
なんかドドントでフラッシュの F、この F っていうのはあなたらの開拓地を示すフロンティアの意味を込めて。
いいですね。後から付けたんじゃないですか。
もちろんもうデカデカとマクロスの第一話見ながら、これはフロンティアの F っていう。
素敵ですね。
で、ドドンとフってつけて、ドドンとフって何の意味があるんですか、気にしないでくださいって言い張りなが
ら。まあ、聞いてもらったら勝ちみたいなところにもなりますからね。
フってなんだよって誰かが言ったら、あ、俺勝ったな、今のはと思うんですよね。
わかります。
で、これ、身内で遊び出して、あの、知り合いの知り合いって感じで、ちょこちょこっと、ミクシー経由とかで、口コミで広がって。は
い
は
いはい。たぶん僕もそういうのに引っかかって。
ですよね。で、それで、あの、TLP で SNS の井上かっこかりさんが、
はい。
それをつけて、これはいいから、うちで標準的に
使おう。あ、でしたよ、でしたよ。はい。ですよ、井上さんの記事で見て、って感じでしたね、僕もですね。
あれ見たときに、あの時にまたこう、さらに作って、ドドンと普通って半年ぐらい経ってそろそろ飽きてたんですよね。
ああ
。それ見て、お、使ってるやつおるんや、水鏡だなと思いながら。TLPGSNS か。
でしたよね、自分のサーバーに出て使われてましたよね。
ええ。
はいはい、見ました見ました。はい。
重かったんですよね、レンタルサーバーでも。
ああ。
無料サーバー使ってたんで、本当に重かったんです
ああ。
で、TLPGSNS に私もじゃあ試しに入ろうと思ったら、意外とみんな真面目に褒めてくれまして、これが自分の中ですごい枯れちゃった。
でも実際、僕も初めて見たとき、おお、これはと思いましたからね。
あれがですね、私としては、知ってる人間がちゃんと作ればこれはできるのになんで誰も作ってないんだろうと思いながら作ってたんですよ。
あ
プログラムは確かに仕事でやってるのもあるんですけど、
はい、
ウェブ系とか専門じゃないんですよね、別に。
あ、そうなんですか。
私、あの、どっちかっていうと、本当に、企業向けの全然パッケージソフトじゃないものばっか作ってて、仕事でフラッシュなんか使わないんですよ、全然。
おお、
Java とか C プラスとかしか使わない人なんで、そんな俺でも作れるんだから、実際ウェブでプログラミングとかしてるお前らが作れよとかずっと思ったんですけど、お前らはどうもどこにもいないらしいぞって気づきましたね。TLPGゲーマーでプログラムでこういうのをゴリゴリ作ろうまで思う水気は実は少ないんじゃないかな。
ああ、そうか、バリバリ、本当にソフトから作れる人はそうかもしれないですね。ちょっとしたのをこう、アレンジして使うとかいうのは上手い人はいっぱいいるんでしょうけどね。例えば、素材を作るとかですよ。
でもみんなほんまできんのに黙ってるだけじゃないん
ですよ。本当ですか。
俺の代わりに誰かやるやろうで、こう、チキンレースになって私が勝ったら落ちるだけだと思うんですよ、これ。
逆に言うと走り出してしまった部分
が、ね。そうそうなんですよ。だから悪いのはうちの作のあいつで。
でもいい、その方のおかげで今のゾトンとフがあるからですね。
ね、おかげでほんまにいい暇つぶしをずっとやってるのが暇つぶしいっちゃいましたね。すいません。今のはちょっと、あの、カットしてる。いい、あの、素晴らしい日々の生活の、なんていうんですかね、自己向上のための、モチベーション、すいません。あの、この辺で勘弁してやってるんです。
でも、使っていただく方の声が届きやすいっていうのは絶対ありますよね。あの、僕は知ってる限りでも、あの、公式サイトにサポートの掲示板、ミクシーと TRPGSNS に管理人されてるコミュがあるじゃないですか、ドドンとフの、はい。やっぱそこら辺の意見とかも積極的に言ってくださる方がいるのはもちろん、それがすぐ本体の方にも反映されてて。
はい、ね。
はい。
最初公開した時に、みんな、ログインして、そのチャットで使いながら、はい、チャットに実は愚痴を書くんですよね。
ああ、プレイルームゼロですね。
そう。私、いろいろとメンテナンスしながら見てて、お前らここで愚痴を言わずに作者にメールを送れよと。
七志くんで、ああ、こういうのか、とか言ってる方は確かに最初の頃多かったかもしれないですね。
で、そうなった時に、これはちょっと、ちゃんと、なんか、発信源作った方がいいんじゃないかなとかいうふうに思うようになりましたね。
私、開発者さんとしては、まあ、そういう声が届く環境はありがたいというか、モチベーションになったりはするわけですよね。
そうです。モチベーションというか、自分として何が次欲しいか全く分かんなかったんですよね。
まあ、言えば自分で遊ぶ分の分はそのできたよっていうところはあったわけですからね。
そうそうそう。
公開した時点でですね。
私、DD やるときも、
はい、D&D を遊ぶにはもうバッチリでしたもんね。
私、ビジュアルダイスしか最初作ってなかったので、右下のサイコロコロが
そうですか。はいはい、コロコロコロっていくやつですね。
みんなダイスボットがあった方が便利だっていうのを聞くために、はい、ダイスボットって何ですかから初めて。
ああ、そうか、そうですね。一回は、ちょっと、私、ソードアド 2.0 遊んでたので、ボットの相談をさせていただいたことがありましたね。
ダイスボットという単語の意味がわからないと、お前本当にオンラインセッションツール作ってるのかって、このレベルから始めますね。
逆に、まあ、そこら辺がでも考え方のあれですよね。ビジュアルダイスでダイス目見ればどんなのだって遊べるわけですからね。言うならば、ローカルというか、オフでは皆さん操作出てるわけですからね。
うん、振り足しができるから面白いだろうと思いながらやってたんですけどね。
ああ、なるほどですね。
でも自分でこの意見がガラッと変わったのはやっぱね、ソードワールド 2.0 を音声で遊んだ時なんです
ね。ああ。 まあ、レーティングがありますからね。
そう。レーティング表を引くときのめんどくささはすごいなということに一気に気づきまして。
実際、音声のレーティングは、慣れてると、たまにオフで遊ぶと、クリティカル大変だ、みたいな感じになりますからね。クリティカルって楽しいもののはずなのに。
足し算して、あ、めんどくせえって、もうこれ、ここでロールした方がよくねって、ついパソコン出したんだろう
ね。確かに思います。今ちょっとネットにつないで、ロボットだけ使いたい、みたいな感じになりますよね。
イニシアティブ表ぐらいここに出てこねえかなとか。
今もでも、ボットの方はフェイスレスさんという強い味方がですね。
私のこの、自分でプログラマーの三大美徳の一つ、怠慢ですか、これを発表しまして。
マッシュアップとかコラボではなく怠慢なんです
ね。怠慢ですね。そんなかっこいいよ、コメント使ってダメですよ。
ああ、なるほど。怠慢は、
怠惰、まあ、怠惰ですね。セブンで言うなら。
でも、もう最近、トーグも実装されましたよね。
あれはね、もう、どうしてもいつか入れたいなと思いながらも、
はい、
あの、道具やるなら自分で Gmail やろうと思ったんですが、正直ソフト作るの忙しくて Gmail 暇なくてですね。
最近は PL ですかね、遊ばれてるんですよね。ツイッターでフォローさせていただいてるんですけど、楽しい様子が伝わってきて、羨ましいなぁと思ってみてね。
ようやくキャンペーンを音声でもやるようになりましたね。実にいいですね。
はい、ちょっと前のバージョンアップで、ドラマカードの誤字発見みたいなのもありましたよね。
あれね、あれはもう最高さんユーザーの方に指摘いただいて。
実際、トーグって今、全然まあ、送電出回ってないわけですけど、カードなしだとたまに出てくるんですよね。
というと？
カードなしの基本ルールブはたまにアマゾンのマーケットプレイスに並んだりとか
するんですよ。トーグのルールブかですね。
うん、だから、でもまあそれを持ってさえいれば、逆に言うとドドンドフに行けばカードはあるよって言えちゃうようになったのはありがたいなと思ってですね。
あれも新規電車に俺怒られないのかな
とか。そんな言うとですね。
あ、今のはじゃあカットで。
あ、そうですね。ちょっとここカットしないとマジですね。
いやグレッグ・ゴードン先生はそんなケチくさいこと言いませんよ、きっと。まあ、グレッグ・ゴードンが半径持ってるわけではないので。
ああ、そうか、道具話難しいですね。じゃあ、ちょっとカードを使える話はダメですね。まあ、道具は。
カードを使える話、いや、でも、どうなんだろうな。カードを使える話はいいと思いますよ、やっぱり。
そうですよね。まあ、ルルバ持ってる。
それを売り飛ばしてるわけでもないですし、遊べる場として提供してるだけですし。
まあ、まあ、そうですね。まあ、道具は一回、オフで遊んだことがあるんですけど、あの、いわゆる RPG マガジンが出てた時に、サポート記事みたいなのを拝見してただけの人で、ちょっと大きくなってから、はい、世界人になってから遊んだんですけど、最近ですね。おお、この時期にこんなルルブが出てたのかと思うような。ですよね、今あるものもその頃にもうしてたのかっていうようなアイデア満載ですよね。
あ、まあちょっと、これ、私の属性を知らない人、私の人となり知らない人が、なんで、オンラインセッションの話してて、
別に
当然話飛んでるんやろとか思われる
彼らの
恐ろしさ
ね。僕なんかよくわかる本とかも会見してない。よくわかる本の話もまた後でしてもらうんで、道具とか道具とか道具とかを見てる人なので、どれだけ道具ラブなのかをしてるんですけれど。
私もともとその、今でこそそのドドンと振ってドドンと振ドットコムという専門サイトを作ってそこで公開してるんですけど、はいはい、その前って個人ブログで細々と日記書いただけなんですね。
はいはい。
で、このサイトの名前に道具って頭に入れるぐらいに道具好きでして。
そうですよね。いろんなところの、あ、でもですよね。
好きがあればもうアカウント、私の基本のあの、ID 名はすべて道具大会で通しますんで、
ね。ですよね。
あの、何か、例えばスカイプで、タケルさんにはどうやったらお話できるのか、道具大会ではない、やっぱこれなんや。
僕も表示名を変更で、タケルさんってしてますもん。パッパッにパッてわからないから。
あ、そっか、表示名変えとくか。
いや、でも、もう、最初、まあ、コンタクトを取るまでの話ですよね。あ、そっか、検索でタケルさんって人も出ないですね。
ああ、タケルさん、あれね、タケルさんはね、うん、名前がコリジョンしちゃうんですよね。
ああ、なるほど。
同じ名前の人が複数いて、名前衝突が起きるので、ちょっとユニックにしようと思いまして。
ああ、まあ、それはまあ、確かに被らないですね、東武大体は。
もともとフルネームとして、あの、ハンドル、これはまあ、もちろんハンドルネームで本名じゃないんですけど、
はいはい、
頭に木山タケルって付けてたんですよね、名字の木山っていう設定を。
はい。
これをですね、一回、あの、オフで会った人に、木山さんって呼ばれた時にですね、ものすごいゾワってしまして、木山さんはないなーって、これは下手して持ち上げられて、木山先生って言われたら、俺、上着脱がなあかんのちゃうかなと。ものすごい自信やと思ったんですよ。
ああ、なるほど。
俺はそんな露出狂女じゃねえとか思いますね。 あ、別に木山先生のキャラが綺麗とか、いう話してるわけじゃない。私、リルカンは、プロモーションビデオも含め大好きなんですけど、話は置いておきまして、
はい、
これはちょっと変えようと。で、うちのサークルでは、うちのサークルのあだ名がありまして、
はいはい、
私、サークルの中では、タイタイさんと呼ばれてまして、
大体っていうのは、
はい、サタスペで DD ってなんで DD って言うんですかっていうのと同じで、大体って何ですかは記憶なんですよ、これは。
あ、なるほど。これを聞いてみる前にご自分で咳込ませていただいてよかった。まあ、タケヌさんね、じゃあ。タケヌさんだと別に問題ないわけですもんね。
だから、もしフルで呼びたいんであれば、もう大体タケヌさんというふうに呼んで
るんです
よ。気軽に呼ぶときは大体さんと。
大体さんと。それは身内だけに譲られた特権なん
で。いやいやいや、もう全然、一回でも一緒にゲームやった人間は大体でいいんだよとか言ってますけどね。
そうですか。じゃあ一回は遊ばないとですね。
ぐっちゃんさんと遊んだことがないというこのショッキング。
そうですね。実はないんですよね。
ちょっとダークブレイズをこの間有志の人にもらったらぜひやりましょうよ。
ああ、そうですね。ダークブレイズは僕もドドントフで遊ばせてもらってます。自分でちょっとサポートツールみたいなマップ書いたりとかしてて。
はい。ちょっと遊ぶためにこのダウンロードセンターだと思ってるところなんです。
一応地図も、コマを置いていって、ちょっと最初は作地図からダンジョンのマップが始まるのを、コマ機能でちょっと置いていったりとかが便利だったりとかして、もしそこら辺は、ダークドドントフで遊ぶならではの遊び方ができればなぁとして、大晦日に作ってましたね。
それで遊ぶならで言えば、ドドントフはほんま特定のゲーム用の変な機能がたまにありますからね。一番ひどかったら何と言っても、シェイクリッドドラゴンですか。
ああ。
マイナーなゲームに一気になっちゃうんですが。
ダイス、置きダイスですかね。はいはい。
あれをある日遊ぼうって言って、よし、遊ぼうってなった時に、ルールを調べると、サイコロを4つキープして入れ替え、差し替えやりますって書いてあって、これやりにくいなって思ったんで。
有名靴ですね。はい。
その瞬間に迷わずマップの上にサイコロを置けるようにしまして、このサイコロを
置いて。あれでももし忍び神も遊べるから便利だとか。
ベル、はい、ベル、何でしたっけ、すみません、名前が言えないです。
はい。
イニシアチブ決めるやつ
ですね。はいはい。プロットですね。
いいでしたっけ、
はい、
あれに対応するっていうのも、もうあれも、まあ、あれは半分ネタですね。発売前に対応っていう遊びがしたからだけ。
あなるほど。一斉に置けるよ、みたいなんですね。
この間はそういう意味で行くと、私、なんかこう言ってると私、本当新作ドマイナーゲーム好きにしか聞こえないんですが。
はい。
あれだ、モンスターメーカー学園 RPG ってのはちょっと前にやりました
ね。懐かしいですね。
あ、いやいや、
そのモンスターメーカー学園。最近、あ、学園の方ですね。最近出たやつですね。
出た時に、これ遊ぼうって言った時、やった時に、あれも実はサイコロキープして、プールするタイプなんですね。
あ、そうなんですか。
ええ。ルール的にはすごいセイクリッドドラゴンに近いんですよ。
お
あ、このゲームをやるには、ドドントフ以外の方法では現状無理なんじゃないのか。
いいですね。
確かに。
モンスターメーカー学園遊びたい人はドドンと増えですね。
これはちょっと俺、鈴木銀一郎さんに頭撫でてもらっていいんじゃないか
いいですね。ゲーマーの夢じゃないですか。
銀一郎さんほんとすいませんね。
僕らの世代ではですね、僕本とか持ってますもん。なんだっけ。自助伝みたいなあの本。はい。2冊持ってますね。古いのと新版で。
本で言うんだったら、ちょっと前にも、話した時に出てきたネタで、
はい、
TRPG なんて怖くないっていうのがすごい昔の話。
ああ、ありますね。
私らの世代だと本当に、ジャストミートになっちゃうんですけど。
僕もそうですね。
あれ中で10年後、あ、未来の TRPG っていうのは
きっと、ありましたね。夢落ちからで始まる話ですよね。
あれ見たときに、私もあれ見たとき、ああ、確かに未来ってどうなってるんだろうなって、それこそパソコンとかで遠隔でギグになれんかなって、あの時思ったんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、今になって、なんで目の前にインターネット繋がってんのに、遠隔で遊ばれへんのやろって思ったのが実は出だしなんで、
ある
意味、あれは私の本当、ドドンと作った時のトリガーになってんのかなと思うとこもあるんですね。
でも、あの頃に近づいてきてるとかいうか、まあ、それ以上になってる部分もありますからね。
そうやともっとこうね、TRPG やったことない人が楽しめるように作れればいいなってのはずっと思ってるんです
よ。
だから逆に私ドドンと作ったシャイセの頃に、
はい、
ヘビーユーザーの人にこうした方がいいって言われても結構無視してたんですよ。
あ、本当にゲームとしての機能を求められるとっていうことですか。はい、
それはもう慣れてる君は欲しいかもしれないけど、初めてやる人には今は絶対いらないっていう
思い。あ、難しくなるだけなんじゃないのみたいな時はありますね。確かにですね。
最近さすがにちょっとね、調子に乗っていろいろと機能付けさしすぎたんで、自分でも反省してまして、そろそろ機能を削ろうかと思うんですよね、ゴリゴリ。いっそ。
でもインターフェース連鎖ってそんなに どこに何をしないとわからないとかいうのじゃないですよね。
でもやっぱり
アイコンの絵とかも含めて、これ押せばこういうことが起きるかなとは
考えて。でも立ち上げた瞬間にやっぱアイコンがずらっとあってメニューがたっぷりあるんで、やっぱ違和感あるんですね。
ああ、今でもってことです。僕なんかは気にならないですけどね。
あでもね、やっぱタグッチャンさんが今まで少しずつ見てきたから
なんです、ね。ああ、なるほどですね。
私自分で、あ、ここでちょっとこの話になるんですけど、
はい、
ドドントフの解説書っていうことで、あの、ドドントフで始めるオンラインセッションっていう、
はいはいはいはい、
この間の冬コミで出したんです
ね。そうですね、はい。午前中で売り切れたという。
50部吸ってったんですけど、
ね、
開始2時間ぐらいで売り切れてしまいまして、みんなで、あれ、予想用の遥か上行ってしまいましたねっていう。
でも、その前からちょっとブログとかでも気になってましたからね。まあちょっと東京だから行けなかったですけど、まあ今通販してくださってるじゃないですか。
はいはい、
で購入させていただいたんですけれど。
はい、あれは購入しなくても、あの、購入して少しでも、あの、サーバーの運用費にも当てようかなと思ったらですね、
はい、
あの、印刷手伝って、っていうか、ほとんど印刷任せきりにしてしまった。
あ、
そんなケチくさいこと言いないよね。
体験版でほとんど読めるってやつですよね。
実はサンプルで初級編だけ読めるようにしてたんです
よ。ああ、はいはいはいはい。
そんなことして誰が買
うんですか。そこでがまあ普通に考えるとサンプルなんですけどね。
そんなんいいじゃないですか、もう。ってめんどくさい。儲ける気ないでしょ、あなたって言ってさ。儲ける気あったらドドントフのサーバー有料化するっちゅうねんって話しました。
まあまあ、そうですね。
じゃああなたは今すぐこれはサンプルとして最低限見える画質って、これ見える画質じゃんや、何言ってんすか？ダウンロード版はもっと高画質ですよ。
ああ、確かに。僕なんかもですよ、こう、印刷しちゃうんですよね。ダウンロードさせていただいたの。やっぱり読みたく、紙として読みたくなったから。
DLPG はやっぱ紙が好きなので、
よか
った。ただ私自身は場所がすぐ埋まってしまう人なので、最近は PDF 化しちゃうんですよね、逆に。
でも逆に配信は、自体はもう一番いい。PDF がやり方ですね、今で言うとですね。
やっぱり紙で売ってたら読むけど、PDF だと読まないし、印刷はめんどくさいっていう分って指揮されちゃうとなるんでね。
ああ。
最初に本作って、オンラインセッションツールなのになんで同人誌売りに行くのって言われたら、もう答えは決まってまして、人間紙でないと本を読まないっていう。
ああ。逆に言うと、もう、本を見て、音声っていうものを知って、ドドントフを知って、で入ってくる方がいらっしゃる可能性あるわけですもんね。コミケで見かけて、
ね。それはね、コミケ行った時驚いたのが、
はい、
半数以上の人が、あの、オンラインセッションやったことないですなんですね。
ああ。
さらに言うと、ドドントフはこれで初めて知りましたっていう人が平然といたんですね。
ああ。
へえ、まあ、と思いました。
言えば、無電源ゲームの島のところに来てみたら、まあ、レイアウトを見て、お、これは何だろうで手に取った本当のお客さんですね。
その通りです。まさにこういう人が来たらいいなと思いながら、そんね、つこねえよ、わははと言ってたのが本当に来まして、ね。
素晴らしいじゃないですか。
あれはね、間違いなく表紙への縦看板が
来た。ですよね。ブログで見ました。
縦看板はね、よくできてるんですよ。はい、あれは、もうイラスト投稿していただいたラギさんという方にですね。
ブースレイアウト気合入ってるなぁと思いました。
よかったんですよ、我ながら。コミケ受かったけど、全然作ってませんね。あ、これってさっきの話ちょっと戻るんですけどね。
はい。
ドドンドフの機能多すぎるなってすごい実感したのは、
はい。
あ、よし、ドドンドフの解説書書こうと。
そりゃそうですね。
機能を書いていこうってやっていくと、こんな機能あったんだ。あ、こんなことできたんだ。
ですよね。ページで言うと、何ページでしたっけ
?5、60ページあった。
ですよね。
中閉じ本としてはこれ以上の厚みはもういけません
けど。ですよね。ホッチキスの限界に挑戦ですよね。
あれはちょっとひどかったですね。
あ
で、ああなっちゃった時に、ああ、こんなに機能たっぷりやったら、そら初めての人使いにくいよなって思ったんですね。
ああ。まあ、でも、すごく読みやすくて、あの、文体もそうですけど、小ネタも挟んであって、セーブ&ロードの話とか、水晶のドラゴンの話とか、ホイホイされる人もいるだろうなとか思って読みましたよ。
まあ、水晶のドラゴンの話を持ってやってください。
まあ、でも、お堅くない方がですね、どうしても難しい本かなって思って入ってしまうよりは、読んでしまえばすごいバーって50何ページ一気に読めるし、コラムとかも途中にいいぐらいに挟んであってですね。まあ、そこら辺はまあ、体験版も見れるので、このラジオ聞いたらですね、見て、体験版じゃない本買ってくれればもっといいんでしょうけど、になるんですけどね。
絶対金払いませんよ、
なんか今後も、
ね、ただ、
はい。
あの、これ、おすすめがあるんですが、
はい。
なんと、あの、有料版を買うと、奥付けの、はい、あの、 後書きと、あと、裏表紙がついてくるんですね。
そうですね。あ、そうだった。
裏表紙がついてくるのはダウンロード版だけなんです
。奥付けが見えると
、ぜひ見てほしいんですよ、みんなに。私、本編いいから、お前ら、表紙を見ようよとか思うぐらい
です。ああ、なるほど。
ここで、私また戻るんですけど、
はい。
これは、私、同人誌が実は生まれて初めて作りまして、今まで。
おぉ、すごいちゃんとしてますよね。
そう。
DTP というか。
あれはね、本当に私もしょっちゅう言ってたんで、
はい、
あの、どういうのが売れるかとか、中身は大体わかる人なんですよ。
はいはいはい、はい。
こういうのがいいっていうので。
あ、買いには行かれてたって。
ええ。
はい。
10年選手でして、
はい。
お恥ずかしながら。で、内容は大体解説書を軽く。あの、私特にプログラムで軽い本が好きなんで、
はいはいは
い、あの、いろいろなアメリカンジョークを言いながらプログラミングを教える本の方が好きなんです。あの、具体的に。
ハック系の、はい。
ええ、もう、プログラミングパールとかですね、ラリーボールの、はい、ああいうのすごい好きなんですよね。
ああ、なるほど、はい。
そのノリで書こうというのを決めて、で、あの本のちなみに DTG がやたらいいのは、うちのその後輩が本職でして、DTG。
ですよね、ちゃんとしてますもんね、すごく、ね。
ちゃんとしすぎでしょ、
はい、びっくりしますよね。
できるの分かったから、お前頼むよったらいいですよって、できましたってゲラ出した時に、うわ、ここまでやってしまう、
ね。ああ、だって普通に本ですよね。
ごめん、ちょっと俺が悪かったってやりました。いや、ダメです。これぐらいやりましょう。
あ、
そんな、ワードの文章をちょこっと書いただけの卒業論文みたいなの書いてどうするんですかぐらいまで言わない。
でも逆に周りにそういうスタッフの方が、スタッフというかですね、知り合いの方がいらっしゃるのはすごい羨ましいですよね。
恐ろしいですね。あれ、作った人間が本当超身内で固めたような感じで4人くらいしかかかっておりますね。あれだけ書いておけば。
はい、
本文の文章が全部私で、その DTP が一人をつけて、はい、あと、口絵を知り合いに一人無理頼んだのと、表紙絵をその、ドドントフで、あの、掲示板にイラスト投稿所っていうのを作ったんですね。
ああ、ありますね。素材投稿とかありますよね。
みんなで立ち絵とかマップとか持ち寄ってくれると嬉しいなって書いたら、しょっぱに送ってくれた方なんですよ。
ああ。
しょっぱに送ってくれたこのうなぎさんのレベルが高すぎてです
ね。ああ、
びっくりしました、私これ向いて。
ああ。
同人誌作るときに表紙に誰か絵の上手い人を頼もうったら、俺はラギさんの絵が大好きだ。
ああ、頼んでみたら。
頼んでみたら。でもそんな一年頼んで嫌がられるみたいな変にやってたと思われへんかなって思いながらですね、はい、メールでやったらですね、すごい心よく快諾していただきました、
ね。ですよね。可愛いですよね。
可愛いですかって2週間ぐらいでお願いします。すごい私も無茶言うです。
まあ同人誌っぽいって言えばっぽいんですけどね。
作っていただいたのあれで。で、うん、当日、前日にその後輩の家に印刷物を取りに行ってですね。
はい。
印刷を取りに行ったら横にこう縦缶がちゃんとポップが用意されて
ですよね。はい。
あなたのことだから何も用意してないと思いましたと。
はい。
こういうのはちゃんと縦缶がないとダメなのは私も知ってます。これを持って行ってください。わざわざあの、
いいですね、
口まで全部用意してくれていて。
うん。痛手につくせにですね。
ポスターだけじゃなくて、ポスター用のケースまで全部用意してくれてて。はい。
あでしたね。見ました、見ました。ブログでレイアウト写真を。はい。
値札もないと思ったんで、今から作りましょうよって、500円って値札作って。
はい。
いやー、私、あの後輩には多分もう一生足を向けて見ちゃダメなんじゃないかと、みんなに言われて
ます。逆にそういうのがあって、まあ手に取る方があって、まあその方の時間もあって、まあ50部すぐ完売なわけですよね。
あれは正直自分でも、これが500円で売ってるのはおかしいだろうと思ったんですよね。
まあまあ、だって、両面すって、
ええ、
参加費もあるのにみたいなんですよ。
これいくらで買いますって、俺だったら800円で買うね。
ああ、ですよね。そのぐらいですよね。
1000円だと悩むけど、俺は迷わず買うけど、あまり売れないだろうね。
うん、
でしょ ?500 円だったら買うか買わないか悩む必要がなくなるって言って、じゃあ500円。
ああ。
気がめんどくさいしっていう。
男前な価格設定ですね。
500
円で50部だと、あれですよね。
しかも個人で印刷すると、印刷しないだけで真っ赤なんじゃって気にしないでください。
紙もあれだったんですね。上質紙の、ちょっと厚いやつ使ったんですよね。
しかも中に和紙まで挟んで。
遊び紙もあったんです。
遊び紙あるんですよ、あれ。
あ
れ、
ね、
50部手に入れた人は見てほしいんですが、あれ、間に表紙と、中表紙の間に遊び紙として和紙が挟んであって、あれ1枚20円するんですよ、確か
やっぱ臭いのを聞くと、やっぱコミケで実物を手に取られた方が、ちょっと羨ましいなーってやっぱなりますよね。
いけないなっていうのがね、うん、私もあんなに売れると本当に思ってなかった、
うん。また、まあ夏もコミケがあるわけですけど、何か出されたりとかを考えていらっしゃるんですかね。
言いながら、いや、うん、もうものすごいのができてますよ。任せておいてください。だからって思いますね。
でも結構夏もすぐですよね、絶対ですね。
まあ、言えない。もう言えない。
言えない。
まだ何も考えてないなんて言える。いや、ネタは実はもう考えてはいるんですけど、ね。
はいはい。
ちょっと作りにしてもなかなかどうしようかなと思って
。今も結構、いろんな DRPG も紙物じゃなくて、まあ、この前ブログで見たのは SD カードにシナリオを音声で入れてる方とかですね。
はいはいはい、あの方ですよね。
ですよね。
あの方は去年の夏コミの時にちょっとお話ししたんですよね。
いや、すごいなぁと思ってですね。まあまあ、ゲームを出されてる方いらっしゃるじゃないですか。まあ、ビジュアルリプレイみたいなとかです
ね。はい、わかりますわかります。はいはい、あの、剣のみ、線の道進みでしたっけね。ちょっと名前どうするでしたか、申し訳ない。
でも、おーとか思ったりしてですね。
まあ、実にドドントフの目指す、あの、遊んだ後がリプレイになると競合するとこあるんで、これは一撃になるなぁと思って見てたんですよね。
まあ、立ち絵とかを駆使すれば本当にもう見れるリプレイっていうのができますからね、普通にですね。
そうだそう。せっかくのこのチャンプなんだから、これは宣伝しておきたいんですけど、はい、ドドンとってあんまり、私の一押し機能はもちろん立ち絵なんですよね。
はいはいはい、はい。
チャットやったら。
愛がありますよね。
キャラクター、あの、名前をちゃんとつけておけば、コマと一致する絵がポーって出てくるんですね。
はいはいはい。
で、ちょうどあの、ぶっちゃけで言うと、ギャルゲーとかに出てくるような立ち絵そっくりなんで、立ち絵機能と呼んでるんですけど。
まあ、大抵の人にどんな機能か伝わるネーミングですよね。
かっこいい横文字で嘘を当て字しようかなと思ってたんですよ。最初はあの、その当時ハマったゲームの影響があって、ちはやって名前どうやろうって言ったら、自分にはやめた方がいいんじゃないでしょうかって言われて。
まあ、伝わる人には伝わりますよね。
それちょっとあの、アイマスタグ以外払えなくなるんでやめましょうよっていう流れになります
ね。ちはや機能だと本当に限定ですよね。全国のプロデューサーさんにだけドキュンですよね。
いや、でも私としてはね、全国のプロデューサーさんに TLPG 遊ぶときにドドンと使って、
はい、
で使った内容をそのままもう垂れ流したら、あの、TLP のリプレイになるよっていうのをやってほしいんですね。あの、私、理想としては。
最高ですね。
それを見せるために、そう、そういう意味で、ドドンとフでお気に入りの機能は、実は、タッチ絵よりも、そっちのリプレイ機能なんですね。
ああ
。ドドンとフで遊んで
ない。再生しちゃうやつですね。
再生そのまま。しかも再生した時に、ちょうどそれが、あの、いわゆるニコニコ動画なんかにある、あの、キャラクターがポコポコっと立って喋ってっていう、あの、まあ、いや、みんな知ってる人は知ってると思うんですけど、あの、いわゆるリプレイ動画ってやつですね。
はいはいはいはい、はい。
あの形に、遊んで、それを録画っていうドドンとフの機能を使えば自動的にその形にできるっていうのが
ですよね。いらない発言を消したりに編集する機能もありますよね。
ありますかね。で、はいはいはい、ただこの編集機能がろくにマニュアルに説明がないんです。
ああ。
で、なんでないかというと私がめんどくさかったからなんですが。で、この機能をぜひ売りたいんだけど、この機能を使いこなすまでには、あの、チャットとかマップとか立ち絵とか設定を全部覚えないとダメだと。意外と敷居高いなと思った時に、じゃあもうこれはいっそ、ちゃんと解説書、マニュアルを作ろうと。
はいはい、はい。
ここで話が一巡りして、じゃあ同人誌で作ろうになるんですよ。
ですね。同人誌の方には説明がありますよね。
ええ。で、それ以降、ドドンとフのこの機能がよくわからないから、同人誌見てください。同人誌見てください。逃げるようにしようと。
ああ。まあそこら辺ももう本当に PDF で置いちゃってあるわけですからね、読めるものがですね。全然ユーザーフレンドリーというか言っちゃって逃げちゃって大丈夫なとこですよね。 PDF を見てくださればってなりますからね。
PDF だと読みにくいっていうのもすごい同感なんですよね。私自身あの、パソコンにもうあの古いルールブックは全部 PDF 取り込みしてしまってるタイプなんでわかるんですが、やっぱり PDF だと読むのはしんどいところが多いです。
あとこのラジオのきっかけでいろいろとやっぱりこっちも検索して回ってエピソード披露とかした、はい、意外とあれがないんですね。ウィキが未だにないんですね。まとめサイトっていうかですね、ドドンと専用のが
ですね。
それが逆に意外だったですね。
いや、あのですね、ウィキ自体はですね、はい、あれですよ、あの木川さんのところでゆあのご好意で作ってもらったのがあったんですけど。
あ、そうなんですか。ああ、
実は私ウィキが苦手です、ね。
ああ。
でもあの文法でカチカチ書いていくのが思考に合わないらしく。
ああ、なるほど。
ウィキが嫌いというよりは私が単純にあのベタ書きでテキストで書いてしまう人なんです、ね。
まあでもまあ遊んでてるからかなと思ったですね。遊べてたりとか。質問したら開発者ご本人さんが答えてくれる環境があったりするからかなと思って。
ぜひみんなへの遠慮とかせずにゴンガンとこう非公式の解説サイトを作ってほしいんだよね。
あ、そうなんですか。あ、
いや、もういいと思いますよ。あの、私はこういうふうにドドントフを遊ぶし、ドドントフのこの機能は使わない設定の方がいいとかいうぶっちゃけのサイトがあったら面白いと思うんですよ。
あ、
この機能を使わないで遊んだ方がこのゲームではいいんだってのがわかるんでね。
まあそうですよね。 例えば同じシステムだけをずっと遊んでるサークルさんだってあるわけですからね。いわゆるそこだけのテクニックみたいなのがあるかもしれないですよね。
特にあの一番あるのがスカイプで音声やるってなった時に、どの曲でもチャットいらないよねとかなった時に、
はい、はいはいはい、
じゃあどの機能まで削ったらいいかっていうのと、
はい、
あとチャット使わなくても立ち絵機能出す方法ないんですかって、そういう提案とか出てきたりするんですね。
スカイプを雑談で実際のセッションをチャットでっていう人もいたりするんですね。異性のロールはそっちの方がいいっていう。
あれはね、すごい理想系だと思うんですよ、はい。私も実はそれやりたいんですよ、本当は。
はいはいはい、
PC 発言は口で。
はいはい。
キャラクター発言は手打ち。これはね、はい、絶対いいと思うんですよ。特に私はこう、恥ずかしいセリフを言うのが大好き。キャラクター作って恥ずかしいセリフの演出するのが好きなんですが、恥ずかしいセリフは言うともうダメなんですよね。
文字で長書けるっていう人はいますよね。実際もう音声は言うならば同性、異性のプレイはしやすいとか、まあ、年齢差のある、中の人と年齢差のあるプレイもしやすいっていうのは、あ、文字茶ならではだなとは思いますよね。
文字茶で言うと、ドロンとって立ち絵でイメージが出しやすいんで、
そうですよね、
余計その、はい、このキャラクターはこういう女の子なんだよっていうのを出しやすいんでね。
ああ、前っていうか、キャラチャー、ナリチャーでもちょっとドドンと風を使ってもらえるようになればなっていう話をしてくださったことがありましたよね。ちょっと、あ、打ち合わせの時の話になっちゃうんですけれど。
ドドンとってその、元の機能の時に話したんで、はい、さっきまた話戻るんです。私よく超えて話戻すんですけどね。話戻すと、最近機能多いなと思った時に、いっそ削ろうって思った時に、逆にどこまで削ったらドドントフの根本が残るかなと思った時に、私ドドントフの一番集約した時の最後に残るのって、
はい、
チャットと立ち絵だと思ったんですよ。
まあ、分類というかですね、それぞれの殻を出す部分だともうちょっと他に出てきなそうな機能でありますよね。
そうそうそう、
他のとこが真似してつけないような感じはありますよね。
そうですね。はい、基本的になんかいろいろとパクってきたりするんですけど、あとはカットインとかもあるじゃないですか。
あ、はいはいはいはい。フラッシュが動きますからね。
できるチャットシステムっていうのは実はないなって思ったんだよね。
はいはいはいはい。
チャットで遊びながらキャラクターが口パクで喋って、で、リアクションとかを決めたら、それで、ムービー流したりできてっていう遊び。
ああ、いいですね。
みんなすごい好きだと思うんですよ、できたら。
はいはいはい。
でも、なぜか現状そういうのができるシステムって、まあ、私の知ってる限りだと見当たらないなって思うんで、
はいはいはい。
ぶっちゃけ TRPG 向きであることも除いて。
ああ。
ダイスボット機能も外していいんじゃないか。では、ダイスボットとか、ビジュアルダイスのあの握りさんも外して、もうマップも背景だけにしてしまって、マス目も消して。
いいかもしれないですね。いわゆる学園もののキャラチャーを、立ててる、例えばサイトの管理人さんが背景のマップは学校の教室だったりとかにしててですよ、そういうのでもう入ってた時からそんな雰囲気作りができたりもしそうですよね。
何それです。もうそれを考えた時に、あ、一番実はこういうの方が向いてるんじゃないかっていうか、実はこのその最小限も作ったらみんなそれで、あ、こんなツールがあるんだっていうのに慣れていって、実はこれ上位版のドドンとしてのがあるらしいよってなると、それで、まあ、もし広がるんじゃないかなと思うんですね。
どんな名前ですかね、キャラチャ、ナリチャの専用ソフト名ですからね。
もちろん削るんで。
あると思いますよ。実際してる音声で、最近キャラチャをたまに遊んだりしてるんですけど、キャラチャ、ナリチャで弾いたりとかすると、すごいあるんですよね。キャラチャ、ナリチャだけを遊んでる。
そう、多いですね。
団体さんとか、それ専用の検索エンジンとかもあったりとかして。
うん、ただちょっと私自身があんまりまだ、深く踏み込んで調べきれてないんですが、
深い世界みたいですよ。まあ俗に言う、まあ BL とかも含めてですね。
ありますね、確かに BL では特に。
まあでも
女性の方がなんかなりちゃうキャラちゃう好きっていうのが
みたいですね。
なんか偏見になっちゃうかもしれないんですけど、はい、あるみたいですね。
はい。まあ実際にこうそのキャラになって遊ぶっていう、例えばナルトとかですね、ナルトのキャラになって遊ぶなりちゃんとかあるんですよ。うん、あ特定の作品のキャラになってなりちゃうとかですね。そんなのすぐ立ち絵も埋まりそうですよね。そんな好きな方が使っていただけたら。
なんかそういうのをやる人って絵描いたりするのが好きだったりする。
そうなんですよね。まあ、創作好きの方が多いでしょうからっていう感じありますよね。
自分で描いた絵、恥ずかしいけど、見てほしいけど、見てって見せるのはちょっとっていう人には、立ち絵ってすごいいい言い訳になると思うんですよね。
まあ、そうですね。自分のキャラ描いてみましたとかいう感じでですね。
恥ずかしいんですけどって言いながら見てみんなで、ああ、ここら辺がいいねって言われたら、いや、これはいいサイクルになると思うじゃないですか。
あ、そうですよね。結局だから、使ってもらうきっかけというか、入り口というかですね。しかも、ドドンとフのカラーとあって、キャラチャマリじゃ楽しそうですよね。
それで、イラストが増えてほしいなっていうのが実は理想なんですよね、私。
ああ、なるほど。
そ そしたらみんなで著作権フリーなドドンと筆使えるイラスト、キャラクターとかマップのイラストがずらっと揃えば、はい、音声しやすくなるんですよ。
うん、今だと、素材はキャラ、あのサーバー依存じゃないですか。だから、例えばサーバーに一気にガーンってその素材集を上げられるようなものがあると便利かもしれないですよね。まあ、タグがですね、タグも当てられて、その素材集の、例えばそれをコミケで配布してもらったりとか、タグ付きでドドンとふに読み込めるとかあったら。
そうやと今、それね、その機能ちょっと考えたんですけどね。結構、うん。
結局自分でサーバーしてる人は、どうしてもまあ公式の安定版とか、やっぱたまに安定版で遊ぶと、おお、やっぱ素材が遊ばれてる方の歴史分多いじゃないですか。
はいはいはい。
だからこそ、今日のバージョンアップでサムネイルしようかなと思われたんだと思うんですけれど。
デカすぎて重かったんです。
逆に言うとそれだけ遊んだ方がいらっしゃるからこそ重いっていうわけですからね。はい。
でもいろんなジャンル増えてほしいなと思うんですよね。
はい、はい。
あの私著作権的にどうのこうのって揉めるのがすごい嫌いで、だから苦手で、あのもうぶっちゃけ遊びないから気軽に遊ぼうよと思うんで。あのすごい絵の上手い人が趣味で妖怪で提供してくれたら最高だなってすごい他力本願に思っちゃうんですね。だからそういう人が提供を思わずしたくなる空間を作りたいなぁと思うんですね。
ピクシブとかと組んでもいいかもしれないですね、ピクシブで。
実は私も一番欲しいところで、ピクシブで絵を描いてる人が、あの、成田とかにハマっているんであれば、このパターンはいけるのかなぁとか、そういう話よね。まあでもこういう言い方するのって、でも正直ね、ピクシブで真面目に絵を描いてる人に対して失礼じゃないかな
って。でもまあ、ピクシブの方も、のな企画とかに向けての絵とかを描いてたりとか、してるからですね、うんうん、ドドントフっていうタグを作ってドドントフ立ち絵とかタグを使って何個か投稿しておけば引っかかるかもしれないですけどね。
ドドントフタグね、あれはもう充実するのをもう心待ちにしてるので、今4つほど登録されてるんです
が。本当ですか。
ピクシブのドドントフタグをたまに見るのが私の楽しみですね。
でもそういうのはありますよね、実際の話ですね、楽しさの一つというかですね、実際システム名とかでは検索したりしますもん、私も。あと特定のシステムの種族名とかですよ。ああこんだけメジャーになってきてるんだとかですね。ああこんな、やっぱ人の絵を見るのは楽しいわけじゃないですか。なんか面白いので、はい、ああいいですね。キャラちゃ何ちゃとリンクしてドドンドフの進歩というか。
うん。まあそういうなっていうことは正直 TRPG に限らないで、このドドンドフのシステム考え方自体こうもうちょっと洗練できないかなとか。
ああ、
う
ん、まあ逆に言うと。うん、
ええ。
なんていうんですかね、まあ、TRPG じゃないところでも全然使っていいよっていう時には確かにちょっと機能を制限したのがあると敷居は低いかもしれないですね、
ただまあそうなってくると今度はこのラジオ聞いてるし、お前 TRPG 知るよ何言ってんだよとか言われて、いや TRPG 大好きですよもちろんと言うと思うんです
よ。僕も好きですよね。まあ、TRPG 好きな人は好きですからね、まあ、好きっていうかもうすでにドドンドンを使って TRPG 遊ぶのは楽しんだとか、こういう遊び方があるんだは、まあ、例えば TRPG SNS さんのコメ見てても、例えば今日も多分何個か多分タグが動いてますからね、
うん、あの勢いはすごいですよね。
ですよね。
ゴリゴリやってますもんね。
ですよね。おお面白そうだなとか思って見てて、
TRPG 好きですけどそんな回数こなすタイプではないので、
ああ
の体力がすごいな。
ですよね。結構まあまず、ドドンとファンまだ早いって言っても、やっぱそれなりにも自社でやると時間もかかりますからね、普通に遊ぶようにもですね。
そうですね。あ、いや、だからスカイプやりながら、
そうですよね。
ドドンと使ってってのはやっぱ一番早いんだろうなとは思う、
ね。一番早いですね、実際に遊んだことありますけど、アリアンドッドとか。やっぱり音声とボットでマップも使えたらさらに早いなってなった時のドドンとフだったからですね。
でも、あれ、すみません、あの、SNS で使ってる人なんかでも、結構最近、あの、公式サイトの方の安定版使ってもらってると思うんですよね。
はいはい。
あれ、最近の週末のログイン数はすごいですね。私も自分で遊べるなんて、ほとほと感心したんですが、40、50人入るんですね。
ああ、ですよね。ま、ツイッターで、武田さんをフォローさせていただいてるんですけど、今日は40何人か、とかいうつぶやきを見ました。おお、40何人すごいな、とか思ったりですね。
まあ、普通にその、ネットゲーとかやってる人に言わせれば何言ってるのもらってなったと思うんですけど、ドドンとフって作りとして、本当はもっと高速化する方法いくらでもあるのネタとしてはしてるんです。やったことないんです
よ、ね。はいはいはい。
私自身のスキル足りないっていうのと、あと誰でも、自分のマシンに、違うな、私理想としては自分のマシンっていうか、サーバーをレンタルで借りて、
はい、
レンタルサーバーに CGI の、 あの、掲示板立てるのと同じように気軽にドドンと立てて、
で、
うちのサークルのみんなはこれ使っていいよっていうふうに公開する。これが私の中で実装やったんですね。
まあ、動いてはきてますよね。実際、何個か、まあ、僕なんかソードワールド遊んでるから、ソードワールド遊んでるよそのとこも見に行ったりすると、ドドントフのサーバー立てて遊ばれてる方とか、今日もドドントフですよ。
少なくとも2桁超えてますよ。
ですよね。
動いてるのだから、あ、十分、自分の予想はなってるなって。これが逆に、あの、高速で大人数に対応するような、そういう集約型っていう感じですかね。
はいはい。あ、そしたらまあそこに行けばいいやになっちゃいます
かね。逆に言うと、そこがなくなったらどうするのになっちゃうじゃないですか。
ああ、確かにそれはありますね。
あれが嫌なんですよ。じゃあそのサイトが明日から俺有料化にしますったらどうするのって話になっちゃうん
です
か。
そうですね。
で、話が、またさっきの話で私有料化とかになったらなんかせせこましくて死ねるん
ですよね。ですよね。全てが映ったサンプルを上げる、PDF を上げる男ですからね。
ああ。私の後輩も大概なだけなん
ですけど。でも熱く語られたからこそ実現したんでしょうけど、今考えるとすごいですね。本当に全部読めちゃいますもんね。
まあ、私も言われてるのに、やっぱその方がいいかなで OK じゃした。
まあ、まあ、でも、ドドントフ、まあ、そうですね。まあそれでまあ PDF 版で見た、僕なんかも買いに行けなかったからですね。PDF 見れて助かったというか、とかまあ商品版買ったんですけど、まあ画像がすごい良かったんですけど、奥の方見えるんですけど、これ言っといた方がいいんですよね。
いや、皆さんもうダウンロード販売じゃなくて、ドドンソフト使ってて普段ありがとう、もう言えてないです、どうしようかなと思ったら、ぜひあの、サイトのトップの右下の方に、ギフト券、走ってますんで。
ありますね、ギフト券とか。
今までのところ、あの、来たことあの、ギフト券が2枚と、あと、一番下の寄付の方で3口ほど受けたことあるんです
が、
今
とこれぐらい聞かれてますよね。はい。
皆さん、プルってあの、ま、万だろうが、千だろうが、来た単位で。
サーバー代がですね。
サーバー代、そう。サーバー代がですね、これが一番恐ろしい。ぜひこれは言おうと思ってるんですが、
はいはいはい、
あの、ドドントフの、このドドントフ .com のサイト自体は私が運営してて、これ、はい、3の前で安いサーバー使ってるんですね、レンタルサーバーにしては。
はい。
あの、他の10人ぐらい人いますよと言いましたけど、他の人使ってるところにみんな月額、あの、2000円、3000円、5000円と、安いもんですよって言うんですけど、すいません、うちのサーバーで月額1500円なんですよ。で、年会費だと6000円になって、ああ、6000円も払うの高いなって言ってたのが、あれ、俺間違ってたのかなとか思うぐらいで。
でも今も安くても早いのはありますけれどね。
それでも、まあ、個人で使えるぐらいいけるかなと思ったんですが、
はいはい、
これは一番おかしいのは、あの、安定版で。
はい。ご友人のお力を借りている。
もう、こいつはこいつで同じく、私らの同じように価値観が狂ってる人間だから、あの、ドドンとすってこういうソフト作ってるの知ってる。あ、お前作ってるな。で、サーバー立てようと思ったけど、安定したサーバー、安定したサーバー立ててないけど、金かかんないよ。お前、サーバー立ててないの立ってるよ。容量やったら乗せていいよ。これなんですよね。全文そのままでして。
すごいですよね。この方のお家にあるんですか？
いや、こいつの家にあ
ります。すごいですね。今もその中で何人か遊ばれてるんですね。
フルでぶん回し続けてて。で、お前、これ、普段何やってんの？いや、ただ単に個人で趣味のサーバー立てるだけっていう。立てて運営するのが趣味の男なので、そういった。そんなこと言うと怒れるんですが。
ちょっとお聞きしたんですけど、TRPG 自体は遊ばれない方なんですか、
ね、彼は TRPG はやったことはないという人です。だからすごいんですけどね。
すごいですね。
本当にドットフのこ の同人誌の方も口で書いてくれた人は TRPG やったことも見たこともないので。私は抱える人間はゲーマーだろうが何だろうが遠慮なく巻き込む。
でもですね、実際やってもらってるわけですけどね。すごいですね。
使ってるあいつにはみんな頭下げたら、あの頭、足向けて寝たらあかんよとよく見てる。
一回なんか企画で、誕生日メッセージを送ろうっていうのがあ
って、送ろうって言って、
ちょっと出遅れてしまったんですけど、確認が遅れて。
第一サーバーの日だ。さあみんな行くぞってやったら本人すごい素で喜んでました。
でもそうですよね。実際それがないと安定版集めないわけですから、
ね。そうね。あれはよくあいつは本当提供してくれるなぁと思うんですね。そう考えると私本当ここつくのに何気に人に迷惑かけ続けてるんやろとしみじも思う。
でも、まあ、逆に言うとですね、人がいないと遊べない TRPG ならではの周辺の出来事みたいで、ああと思ったりはしますよね。 あ、でも逆に遊んだことないのにしてくれてるんだと、普通にいい人ですよね。
本当に
自分も遊ぶためだからいいよとか、まあ普通にありそうですけど。
いや、どっちかっていうとですね、こう、あ、ドドンと振ってこんなに CPU 食うんだ。もうちょっと、安定度増すためにメモリ足してみるか。あ、安定した安定したとかですげえ楽しんでるらしく。
その方は普通にもうリアルのご友人だったわけですか？
そうですね。もう、学生の時代からの友人で。でも、パソコンいじるのが本当に趣味で、サーバー立てるのが趣味なので。
ああ、本当に。
その負荷耐久試験をやった結果を見て、ん？ここまではいけるのかとか喜んで見てました
。何人今日は来たけど大丈夫だったぜ、ぐらいの。
高校生ある意味似てるんですよ。私がもうソフトいじるのが好きでやってしまうのと、向こうはハードいじるのが好きでやってしまうって感じなんでね。
せっかくなので TRPG 歴みたいなのもお聞きしたいんですけど、学生時代に一緒に遊んで、もちろん TRPG 遊んでた方っていうのも地元にいらっしゃったわけですよね。
TRPG 歴で言うとですね、
はい、
2年ほど前ですか、D&D のコンベンションにあなたの TRPG 歴をお書きくださいって欄があったんです
ね。はいはいはい、はい。まあ、ありますよね、たぶん、リアルケート
で、ね。あれ、何年だろうと数えて、あ、20年ですねって。
上陸してきたこと
ですね。今年みたいな。
もう普通にルルブが打ってたような環境だったんですか？
いや、あ、そうですね。てかやったのが最初 T&T なんですよね。だから文庫で
店
で
打ってた。文庫でしたね。はいはいはいはい。
で、友達、親しかった友達が、まあこいつもパソコンとか詳しく、かつ TRPG、ゲームブック大好きっ子で。
はいはいはい。ああ、そうか。T&T は文ゲームブックっぽいのも出てましたよね。
で、その時に、このゲームブックの元になっている TRPG という遊びがあるからやろう。じゃあやろうぜって言ってやったのが T&T だったんですね。
ああ。王道、まあ王道な流れですよね。
そうね。で、そこから中学までちょこちょこやって、高校入って一気にやるようになりましたね。
ああ。大阪でしたよね。大阪だったルール文とかも結構手に入りやすい。
大阪は何のかんの言って、まあでも私田舎の方だったんで地元だとなかったんですけど、
一度僕学生時代に高校の頃大阪にちょっと専門学校の体験入学にカゴつけて行ったことがあって、ホビットさんってとこが、
そう、ホビットいいですよね、懐かしい。
そこに行って、ああ、すごい文庫じゃないルルブだと思って、感動した記憶あるんですけど。
あれとか、あと、ゲームショップ系が結構、高校の近くにもありまして、
ああ、素晴らしい環境じゃないですか。
帰りによく寄ったんですよ、何かにおにぎり締めて。
結構箱の TRPG とかも並んでたんですからね、おもちゃ屋とかに。僕も赤箱とかは近所のおもちゃ屋に売ってたんですよ。
私も足引っかかって東京の分まだ出ないんですかとか言ってましたからね。
つくだば。
つくだば、初代です、もちろん。
いいですね。あ、そんな言うとセブンフォートです、いつ出るんだってずっと思ってましたね。ちょっと。
そうだったら私は個人的に熱血性が出た時には絶対嘘だと思いますから
ね。出ましたね。
あれ出た時、熱血性が発売したよ。ああ、たけるくん君は疲れてるんだよ。熱でもあるんじゃないか。幻を見たんで全員言われましたからね。
一番最初なんかパワープレイのリプレイからですよね。確かですね。
そうですね。
懐かしい。RPG マガジンの宣伝は受けた人なのでですね。
大学入った時に、あ、高校の時に買うだけ買って、豆腐を買ったんですね。
ああ、なるほど。
大学入って、豆腐買ったけど全然やってないんで、やってみたいんですって言ってやり出したんですよ。
ああ、豆腐はですね、解説記事とか、まあ、宣伝が、表紙の裏にすぐ力の遺産とか載ってたじゃないですか、RPG もあ、豆腐って面白いんだろうなとか思って、見てはいたんですけど、遊ぶ機会がなくてですね、やっぱちょっと文庫以外の TRPG はちょっと、鹿児島のどいなかだったので、手に入りにくかったからですね。
豆腐になると語らせてもらうんですけれども、はい、になっちゃうんです。
じゃあちょっと豆腐愛を。
というかですね、私、システムがすごい好きで、TRPG やるんですね、はいはいはい。世界設定よりもまずシステム昔から好きだったんですけど、はいはい、その時、豆腐って本当、独特だったんですよ。
ですよね。
ヒーローポイントがあるし、カードもあるし、で、何より戦闘中にダメージ、ヒットポイント減らす以外に、敵を倒す方がちゃんと行く通りもあるっていうのがすごい画期的だったんで。
何ですっけ？あれです。
推奨行動。
はいはい、推奨行動ですよね。はいはい。
例えば敵の周りをぐるぐる回って前を誘って、相手がガキから落ちますとか、そういうことが普通に。
ああ、ですよね。地元のサークルさんに東宮好きな方がいて、東宮の愛をいつも聞いてたから、その方の GM で一回遊んだんですけど、 その時もそんな倒し方でしたね。ダメージを与えてではなかったですね。
やってると何がすごいで、戦闘シーンで最後の一瞬に拳銃抜くか一切抜かないかの二択っていうのがあります。拳銃は敵を脅すのに使うけど、当てるのに使ったことがないですっていうキャラが普通にいたんで。
でも未だにも闘具が好きだって言わせる方、まあ今のゲームにもすごい多分影響を与えてますよね。あからさまに今カオスフレアとか、
なんか闘具の一番ポイントであるその推奨行動みたいな概念が引き継がれなかったのがすごい残念なんですね。
あ、そうか、カードとかそっちはありますよね。
カードとかヒーローポイントって実は闘具の本質じゃなくて、闘具の本質って私に言わせれば戦闘中に攻撃以外のことをやって遊べることだと思うんですね。あとロールプレイが自然にできる、
ね。ああ、ロールプレイ補助機能ですよね。ドラマカードとかですね。はいはい。
あれがシステムとしてちゃんとデータにある、まあバランスはどうなのって話は置いとくんですけど。
はいはいはい。
その辺でそのデザイナー、グレッグ・ゴードン先生の素晴らしいところだと
思う。そうですね。あ、尊敬するデザイナーね。日本のデザイナー遊んじゃなくってことですよね。
そうですね。前、あの、ニコニコ動画に、あの、
ありましたね。
TLTG SNS で井上さんが、
質問みたいなですね。
あなたの好きなゲームデザイナーで、前のみんなが聞くだけとか、すみません、あの指先してしまいました。
聞くだけ先生ですね。
流れていく中で、あー、グレッグ・ゴードンって迷わず書いてあれ、横文字俺だけおかしいな。
あー、でも、そうですよね。アースドンもそうなんですよね。
そうなん
ですよね。
何を作って、道具作って、その後アソン作って、何より、あの、グレッグ・ゴード先生の出世作が、007で、はい、これが世界初のヒーローポイントシステム搭載なんですね。
ああ、怒んないでねでしか見たことがないです。
でしょうね。その怒んないでの説明だったら、あの、わかるんです、はい、ポイント振り分けでも、あの、ヒーロー、スパイらしくするために、顔がいいや悪いのがポイントが安いとかね。
あ、なるほどです。ありましたね。
システム通りにやると自然と、あの、007の世界設定になるって、あの辺のセンスがね、すごい、グレッグ・ゴードン流なんですよね。
いいですね。ちょっと、007は、どうやっても手に入れようがないだろうな。
知り合いに聞いたらやってもらえると
思う。すごいですね。そういう知り合いの方がいるというのも。
私は結構昔からゲームやってる人間が。
ああ。持ってる人は持ってるんでしょうね。貴重なルーブとかもですね。ちょっとお前の、今もだって高いですもんね。あの、東具のワールドの方の本は。なんと、サイバー強行量とか、まあ、1万とか。そんなん普通にしてますからね。アマゾンマーケットプレイス見事です、
ね。これも個人の趣味になっちゃうんですけど、私どうもあのプレミアってやつが嫌いでね。ゲームは原価で売るよとかすぐ思ってしまう人なんでね。
もう本人が手放すからその価格になるんでしょうね。もうそれか古本屋さんが手に入れて売るとかですね。
まあ、価値が分かる人間が買えばいいだけであって、それをお値段で決めるってどうなんだろうとか思っちゃう人なんでね。まあ、この辺は私、あの、フリーソフトウェア主義者なんで。好きなソフトウェアのはどんなソフト好きですかって言われたら、あのシェアソフトよりはフリー、フリーの中でも GPL はさすがに厳しすぎると思うんで、私モディファイとあの BSD ライセンスが好きですっていう専門的な言い方するんですよね。誰でも好きに使っていいし、商用に転用してもいいよっていう考えなんですね。ドドントフもソースコード全部公開してるんですけど、みんな好きに改造してるし、
そうですね、中を覗いたって方もいらっしゃいますよね。
あなんか覗いて、こんなのクソや、俺が書き直したルールで好きに書き直して、あの、ドドントフを改良した、ドドントフのどの字も出さないで、最後って、金取っても全然いいと思うんですよ。むしろそうなったら、ああ、もう俺がメンテしなくてもいいや、もう冷えたっぷり次の本作ろうかな、思う人、ね、
もしした人がいても見つからないところに置かないと、竹野さんのモチベーションが。まあでも、あでもそれでも開発者さんならではのというか、あれですね、面白い話ですね。
私、あの、昔、これも SNS で例え話で出たのが、はい、あの、いきなりテキサスガールに惚れてしまって、俺、明日からカウボーイになるよって言われた時にどうするんですかって話があったんで。
なるほど。それで、そこはネットが繋がりますかってみんな聞くんじゃないんですか。
そこになった武田さん、もうコーディングなんかしないかもしれないっていう。これはいい例えだなって、今度からこの表現を使おう。もし俺がテキサスボーイになったらどうするんだよ。カウボーイになったらどうするんだよ。
そうか、そういう危機が落ち、まあゼロじゃないですからね、何かがあってっていうこと
なんですね。やっぱりソースコード公開はでいつもやりたいなって思って、なんかこれもダイスボットの話ちょっと出ましたけど、
はい、
あドドンとの中に、はい、ダイスボットサイコロ振るときにキーボードで叩けるってあの機能を作るってなときに、私正直一から作ると大変だなとずっと思ってたんで、
はいはい、
作る と思えば作れるけども、メンテナンスとか大変だし、絶対落としどころ、はまりどころが多かったんですね。
直
感的に。だから、誰か絶対作ってる人がいるから、その中でソースコードを公開してる人のパクろうと思ったんですよ。な
るほど。でも、導入したその日に見つかってましたよね。で、カースですよね。
もう唯一私が見つけた中でソースコードを公開してて、ライセンスがフリーだったのはフェイスレスさんだったんですね。
これレイズさんの対応も早いですからね。僕はダークレイズがオディツールで遊べるんだって書いた次の日には、次の次の日ぐらいにはもう遊べるようになってて。
これ聞いてる皆さんも、ドドンと日にはペキペキの大スポットがないからとか言ってるのが忘れで、フェイスレスさんのサイトに行って、ボーン&カーズっていうツールで、
そうですね。
ですね。そこで、まるまるっていう大スポット、ゲーム用の大スポットがあるといいです。ちなみに、こういう風な大スポットのルールだと便利だと思いますけど、大スポットを欲しくて全部書くんですよ。そうすると、多分、仕事が忙しくなければ、1、2週間で開拓できますから。
そうね、すごいですよね。本当に早くてびっくりしたんですよね。実際もそれで、今バリバリ遊んでる方いらっしゃいますからね、ダークブレイズもですね。
本当に正解だと思いますね。すでにあるものを使い回した上にメンテナンスも他人に押し付ける理想形になりましたね。
ダークブレイズなんかは温泉向きだと思うんですよね。
あれはね、
何回も遊ぶと面白くなるし、
作者自身もあれは絶対温泉向きに作ってるんですよ。
ああ、でしょうね。もう補助ツールとして音声であれと、もうすごい快適に遊べるだろうなと思いますね。だって何回も遊ぶのが楽しいゲームだったけど、リアルではちょっと時間の都合でオフだけではキャンペーンしにくいとかどうしてもあるわけじゃないですか。
すごい思うんですよね。私もこうやりたいなって思いながら、最近自分でやってるのはソードワード 2.0 で随分遅れましたけど、あれも絶対繰り返さないと面白くないシステムじゃないですか。
まあ、そうですよね。まあ、戦闘特技が奇数で取るから次の奇数が楽しみだとかですよね。
で、ダークブレイズなんかもそうじゃないですか。何かパーティーで物を貯めていくのが楽しいじゃないですか。
素材で武器を強化したりも楽しいですからね。
あれはすごいやりたいんですけど、やっぱそうなると私もタグちゃんさんの言う通りで、
なかなかリアルではですね、
難しいんですよね。
まあだからこそ、まあ音声っていうので目を向けてもらってって言って、実際遊べないと思っててそのままの人で引退しっぱなしの人が多分絶対テーブルトークって多いんだろうなとか思うから、オンラインセッションっていうものがあるんだよって言ってて、ドドントフっていうのがあって遊べるんだよってなったら一番いいですよね。
ツイッターなんかで見てるとそういうつぶやきしてる人が結構いるんで、
あ、今日もちょっと見てたらこういうツールがあるんですよって書かれてた方がいて、
ああ、こういうツールあるんですよ、あるんだ、見つけたんだ、見つけたら便利だねっていうセリフ言ってありがたいと思うのと同時に、最初に全然足りないというのはそこで、このセリフが今言われるってことはまだ知名度足りない。
あ、音声自体、まあ、TRPG を、TRPG を知らない人に TRPG をしてっていうよりも、今ちょっと TRPG 離れてるんだけど、遊べる場所があれば遊びたいっていう人には音声って進めやすいんですよね。うん、ちょっとスカイプがスカイプキャットって言って、自分で勝手に部屋を建てて、興味のある話題に入ってこれるような仕組みがあった頃、TRPG に関するのを建てたりしてたんですよ、何度も。ただやっぱりですね、TRPG を知ってない人に TRPG を説明するのってすごい難しいんですよね。
いいですよね、あれは。
ですから、どうしても見て楽しそうだって言って、観戦してやりたいってなったら、そういうね、言っても立ち絵とか、そういうリプレイをですね、見れるのをやっちゃって、どんどんニコニコに入門動画を上げるとかですね。
ニコニコ動画を上げるとか、あとはもう自分らで遊んだのは、よくある、チャットのログ残すだけじゃなくて、リプレイ動画で、ロドントフの機能でリプレイで置いてくれるようになったら一番理想かなとは思ってるんですね。
リプレイ動画は、そのプレイしたサーバーで再生しないとダメになったんです
か、ね、そうなんですね。それは確かにその通りです
。ね、確かどっかのブルゴですね、ビューアーがあるといいのになーっていうのはあったんですよね。
ああ、あれね、あれは確かにその通りでやりたいなと思いながらも、なんですね。で、ただ、今も実は隠し機能的にですね、
はい、
直輪で、まあ、ネットに繋がって
ない。URL アップローダー。
URL から見る方法がありまして、ただそれ正式には出してないんですよね、まだ。だから聞いてもらえれば教えれるんですけど、レベルで置いてるんですよ。
あ、
ドドントフのトップの中でですね、はい、トップページの左側の一番下の方にお試しリプレイを見るっていうボタンあるんですけど、はいはい、それを押すとそれが見えまして。
あ、そうか。どのサーバーでも見れるわけですよね。
あ、いやいや、これはドドントフのこの公式サイトのところに全部データ置いてるから見れるんですよ。
ああ、なるほど。
これちょっと未了にするためにちょっとコツいりまして、さすがにこれを誰でも分かるように作るのがすごい難しかったんですよね。だからもしこういうのがやりたいって意見があれば、それはやりたいなとは思うんですけどね。逆に、こういう、そういうことができるっていうのをみんな知らないんで、やりたいって声も聞こえないんだろうなと。
あ、でも、リプレイ機能は面白いからですね。こういうのがあるよっていうのを入門で追っかけていけたら楽しいですよね。
ね、みんなもぜひこれ見てみて、このリプレイ機能見て、あ、こんなことできるんだっていうのを、喜んでもらえればなーってのありますね。
まあ、メンバーを集めるんだったら、もう今だったら、まあ、TRPG SNS さんに行ってくださいとか言えるわけですからね。まあ、大抵のシステムに対しては、人は集まるような気配がありますからね。
おかげさんですっかり私もお世話になってね、何が一番いいかって、そう、ドドンと作って一番いいことは、これを自分で言うなって感じなんですけど、はい、ドドンと作って一番嬉しかったなんですかって言ったら、知らない人の宅に吹いて遊びに行けることですね、
な
んか。
ああ、なるほどですね。
多分誰も信用してくれないと思うんですけど、私人見知り激しいんですね。笑われてしまった。
やっぱり笑われてしまった。あ、でもまあ、社交的に思えますよね。何度かこう、会話させていただいている範囲の中ですけれど。
うん、相手がどういう人か分かんないとか思うと、身構えちゃって全然喋られてるんですよ、最初。で、何がいいかっていうと、私が、あそこの TLPGSNS に遊びに行くと、あ、ドドントフの作者さんですかっていうので、この時点で私一気に喋りやすくなる。
ああ。もうアイデンティティ確立してますからね。
俺はどんなやつかもうこいつは分かってるから、あ、大丈夫じゃんって感じになるんです
ね。実際、SNS さんでいいのは、一緒にコンタクト囲む人は誰かなって言ったら、ちょっとプロフィール見て、あ、こんなシステムが好きな人なんだ、こんな日記を書いてる人なんだ、とかでちょっと、タコを囲むとき気は楽になったりする部分もありますからね。
そうですね。あとブログやっぱり日記ちょこちょこ書いててもらえると、あ、こういう風な考え方する人なんだので、馬が合うかとかわかりますからね。
まあツイッターのフォローもそうですけど、プロフィールちょっと埋めててくださる方がフォロー返しやすかったりとか絶対ありますしね。
あ、プロフィールちゃんと埋めてたっけ？なんか適当なことばっかりいつも書いてるような気が。
もう背景画像で十分なんじゃないですかね。
ではね、私のツイッターのページを見に行った人間はみんなあの背景ですって言いますからね。
もうでも、もう。
何視聴せんでやろう。
わかりやすいですよね。
いや、できるだけね、アイデンティティとして何がわかりやすい。あ、俺もうこれしかねえよと、ね。もうスカイプの画像もそれで決めましたからね。
はいはいはい、はい。でも一番わかりやすいのが一番いいですよね。うん、
そらそらそのこのドドントフも脱却して他の全然関係ないこっそり作ったのかなとか思ってしまうんですけどね。
あ、でもいいですよね。作れる人はまあ絶対最初言われた通りいっぱいいらっしゃるんでしょうけど、作ったものを公開してくれるとか改造もありだよっていう人は多分そんなに、僕もウェブの仕事をしてるけれど、どうしてもちょっとこれを使ってまあお金儲けって言わないけど自分のものだってしちゃう人も多いわけじゃないですか。つい意味で言うと、おーって思いますよね、やっぱりですね。
私なんか自分がその趣味で作ってるソフト使うときに、フリーソフトしか使ってないんで。
ああ、開発。
ええ。
はいはい。
フリーで、せっかくこれだけ、例えば私エディターとかも、コンパイラーとかも全部フリーの使うようにしてるんですよ。
おー、逆に言うと無料で全部作ってる
とどんどん増えてるんです
よ。はいはい。はい。
参考書とかも全部ネットで調べて、調べながらで作ってるんで、
あ、
本当に、金かけないで暇つぶし遊びと思って作ってるんです、
ね、今の時代ならではの開発環境でもあったわけですね。
で、そう考えたときに無料環境を使ってソフト作ってんだら無料テイクが当たり前やろってやっぱ思っちゃうんですよね。
あ、自分で作ってる時にもそういうオープンソースのものだったりとかを使って作ってるんだからとかいうところで、ああ、そういう考え方になるのは面白いですね。
いいですかね。こういう綺麗事を言うのはすごい綺麗なんですけど、はい、親切されたら他の人に親切するって我が回るってあのパターンですね。自分が無料ツール使ってるんだったら無料公開は当然趣味で作ってるんだからもちろんって思ってるんですね。
実際それでまたユーザーさんもどんどん使ってくださって、まあ、開発者さんにもまあフィードっていうか反応が見れて取れたら次のまたあれだったりとかもしますからね、開発のモチベーションっていうかあれだけど。
いや、やっぱ、競い合いになると面白いかなとか思いますからね。
あ、ですよね。
いや、よく、ちょっとネタで言ってたのが、ちょっと前に、カーネギーメロン大学でこんな TRPG のソフトがあるみたいなのがネタになったんですけどね。
はいはいはい。
あれ見てて、これよりはドドンとの方がいいんじゃないか。いやいや、こっちの方が見た目派手じゃんとかいう話になった時に。 じゃあむしろドドントフの知名度が上がって、カーネギーメロン大学このシステムに立ち絵が入ったら俺の人生勝ちなんじゃないか。そんな大学嫌だろうって。
ありましたね、タッチパネルのやつですね。立ち絵がつくかな。そう思うと本当立ち絵ってこういう日本ならではというか、こういうともあれだけど、出てきた機能ですよね。
いや私もあれを思いつくときに、あ、俺バカだなって自分ですごい思ったんですよ。うん、大好きでした、あの機能。
だって下にこうチャットのパネルがあってですよ、マップがあったら、ここにキャラ出るとって思いますよね。
思ったんですよね。あれはね、何でしたっけね、そうそう、あの、井上さんがカットインが入るとスパロボみたいで面白そうみたいなこと言い出したから、じゃあカットイン作って。
はい。カットインの方が先でしたね。はいはいはいはい。
あとカットインできるようにプログラム変えた後、あれこれもしかしてじゃあ何でもできるじゃんできるって、じゃあ立ち絵を作ってみようで立ち絵を作ったね。
ああ、すごいですね。やっぱでも、それにも誰かの意見から生まれてて、さらに面白く広げていってての世界ですよね。
やっぱアイディアもらって、それ自分で応用できてて、実に面白いなと。
ああ、ですよね。開発さん自らでもそう思ってくださると。
いや、楽しいですよ。もう、おかげで最近、暇でしょうがないなんて好きがなくなりましたからね。
ですよね。更新のあれも。
も
あと3月も更新バージョンアップが細かいですよね。すごいまめに。
いや、でも最近はやっぱり、ね、一時期は1週間に1回最新バージョン、月に1回安定版とかやってたんですから、もう、ね、あの元気がなくなりましたね。ちょっと裏で最近はいろいろ言ってて挫折したネタとかがありますね。
まあ、これからもまあ、ドドントフのあれなんですけれど、それこそちょっと締めの言葉というか、1時間半近くなってきたので、
ちょっとザコッとカットしてですね、もう5分ぐらいにし
よう。いやどうでも面白かったので、今日全部公開しても大丈夫ですよね。
あ、もう全然、もう
カードも大丈夫ですよね。
いや、全然もうですよ、文句言われたら誰だろうが、ここからは P 入れてくれる。もう P とか P とか P が文句聞いたらうっさいな、この野郎と、こう、すいません、調子乗りました、ほんますいません。
今後の予定とか告知とかあったら、って思ったんですけれど、何かありますかね。
実際のところいつも行き当たりばったりで思いつきだけで行動してるんで、あんまり明確な予定がないのですよ、ね。
夏コミの企画もまだ今秘密みたいな感じ。
いや、まあ秘密ってことはないんですよね。今一応考えているのはシナリオ集的なものを出そうかなと考えているんですけども。
はいはいはい、はい。
要は、ドドントフオンラインセッションやろうと思った時に何がめんどくさいかって、立ち絵とかそういうのめんどくさいんですよね。
はい。ああ、なるほど。
そういう素材
素材読み込み済みみたいな感じ。
っていうのを一個出そうかなと思いながらも、それを誰にどう発注しようかなと悩んでるところ
。誰にどう発注しようかなですね。
イラストが趣味の方はぜひ我こそはという地獄にダイブする勢いで、ただし私の趣味と独断と偏見で選ぶので、うまく私の趣味に合わないと却下するという恐ろしいパターンがあり得ます。
シナリオ集ってことはシステムがこれにしようかなっていうのがあるってことですか？
そうですね。そこもシナリオを誰かに書いてもらって、今回は企画にしようかとすごい思ってるんですが。
ドドント風に組み込むっていう部分は頑張ります、みたいな感じで。
前回で言ったらね、今回は監督立ち、編集の立ち位置に逃げたいなと。あのね、あの同時に資格のね、1ヶ月潰れたんです。
ですよね。だって、記事中にも何月現在とかいう記載がある部分があるじゃないですか。12月9日とか普通にですよね。
本当に時間食いましてね。11月から12月中ぐらいまでほとんど潰されたんですよ。
対策ですよね。でもまあこの対策ぶりを知りたい人はまあ購入でき、このポッドキャストで配信するんですけど、参考の URL とか記事サイトへの案内とか全部リンクを貼っておきますので、
じゃあ、はい、皆さんここをクリック。
ここをクリックみたいな。
この下に出てる。
興味のある方はこちらをクリックみたいなの風にしときますので。
あ、お願いします。
はい。ではまた今後のドドント風のあれも楽しみにしておきます。一ユーザーとして。
はい。締め言葉らしくならないのは我ながら俺らしいなと思うところ。
今回はありがとうございました。楽しい話を聞かせていただいて。はい。
とても楽し
か
ったと思いました。
はい。今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで一度終了したのですが、たけるさんがもう一度ちょっと言いたいことがあるということで、もう少しだけ続きます。どうぞ続きをお聞きください。
で、そうそう、もう一個言い忘れてたことがあるんですけども。
はい、お願いします。
私がドドンと作るときに何があったかっていうと、 その当時有名なツールってなった時、どれもこれも誰かが一個サーバー自分のパソコンに入れて、で、ポートに穴開けて、で、みんながそこに繋いでって話になるじゃないですか。
まあ、導入がちょっと大変なイメージのあるものが多かったですよね。
イメージどころかですね、はい、この話になった時に、その GM やりたい、音声やりたいって言い出した本人がですね、
はい、
大抵さん、ポートって何ですか
ですよね。
ポートがわかりませんか、あなた、IP アドレスは聞いたことだけはありますって、こう、くぐり、ああ、わかった。もういい。ね。じゃあ、だからといって、俺が立てても、俺が参加してないときにゲームできないわけやん。そうですね。不便ですよね。
ああ、そうか、そうですよね。はいはいはいはい。
そこはプログラマーなんだから、なんとかならないんですか的なノリになったときに、それはなんとかなるっしょ、こんなの作るじゃん。なんでみんな作ってないんだっけって、売り言葉に買い言葉。
ああ。
じゃあ作ってやろうじゃないかって言って作ったのが D&D マップツールだからドドント、ドドントって名前で作ったんですね。
はい。
それでドドントは誰かが CGI サーバーにインストールして、で、誰でもそこを使える。立てた人間がパソコンを立ち上げてなくても使える。これが一番目指した形なん
です。そうですね。ブラウザーがあればの世界ですからね。はい。
初心者ばっかがうちのサークルのメンバーが多かったんで、パソコン詳しくない人間にインストールしろって説明しなくて済むようになるんですよ。
その場に行ったら、今日何時に遊ぼうぜって言って、じゃあ例のアドレスでみたいなので行ったらもう遊べるってことですよね。
そういう形になった時に、あ、これだったらこうやって作ればいいじゃないかって自分の中にイメージが全部あったんで、もうそれをそのまま吐き出した感じなんですね。
でもそうですよね。すぐに始めて、そこに行けば遊べてが、そこにいて遊べてを、まあ、提供していただいているのは、まあ、開発者さんである武田さんなので、まあ、自分のところに置いても方もいらっしゃるわけですからね。
うん、まあ、あれはだからそういう意味で今初めてやる人って、ああこのドドンと振ったやつはサイトに行けばすぐ使えるから便利だねっていうのは、あ、まさに俺の思った通りの形になってるじゃないかと思いつつも、やっぱサーバーのメンテナンスは自分のところで立ててるから、誰か他にみんな頑張って立てて、フリーに公開してくれへんかなと夢見てるんですね、今でも。
あ、公開ウィキを作る意味はそれだけでもあるかもしれないですね。ウィキを作ってちょっと公開、利用可能な公開サーバーをちょっと上げてもらうのもいいかもしれないですね。ああ、でも、うん、まあ見てるの難しいか。まあでも、まあリンク集ぐらいは作ってもいいかもしれないですね。ドドントフで遊べる音声サークルさんとかですね。
ちょっと有志の人に使っていいかどうか聞いてもらいましょうかね。でもそうやるとやっぱ重くなっちゃうからみんな引っ込みじゃになっちゃうんですね。
まあそうなんですよね。やっぱりちょっと、特定のメンバーさんだけで遊んでればメンテも楽だったりとか、まあでも、
まあでもそこは難しい、
ね、難しいですね。
というわけでこれを聞いてる皆さん、俺のサイトだったらあんまり誰も使ってね、好きに使っていいよという有志の人はぜひここにメールいただければここまで連絡をお願いします。
もし連絡をくださったらド M から相互リンクを貼っていただいたりは全然
リンクになってありますよ。なんだったらヘルプにスペシャルサンクスとして
公開サーバーを公開してくださって
一回も変えたことないですね。ちょっとヘルプのところにバージョン情報にスペシャルサンクスでずらずらっと皆さんの名前確認しておきましょう。違うスペシャル名前を。
でもそういうのもしてもらうっていうのは知らなかったから、逆にですね、そういうの出してみたってもいいかもしれないですね。相互リンク募集じゃないですけど公開サーバー、
あと前の人にドドントフっていうのはこういうツールだよという説明するのと、ブログにドドントフは素晴らしいと、ただ一言書くというのが大変推奨しております
ね。ユコカルファンの売ってるページへのリンクもですね。
ツイッターに入って、とりあえずドドントフとつぶやくだけとかいうのはやめてくださいね。私がググって引っかかって大変な目に遭うので。
急にドドントフとだけ一言つぶやく。
ピクって反応してしまうので。嫌がらせのネタであったので、ミクシーで末尾にドドンと伏せつけたら、武田さんはすぐ来るんじゃないのかっていう。
ミクシーはたまにデザイナーさんが日記を書いたら来られたりとかする時がありますよね。あるんですよ、実際に。
そっか、私日記すっかり書かないんですよね。ソフト作るの忙しいのと面白い
です。そうですよね、日記を書いてるよりはもう手を動かしてたら、ああ、今こういうことされてるんだ、とか。まあ、でもまあ、ツイッターはですね、ツイッター見てたら近況とか、最近こういうことされてるのかを拝見してたんですけどね。
ツイッターは危険ですよ。ツイッター言ってるとツイッター以外に更新しなくなっちゃうんで。
ああ、それはみんな言われますね。
なんで、私は自分の近況はドドンと新しいバージョン出した時に、1、2秒書いてる、これが俺の近況なんだと信じてます。
今、 東部遊べてるぜって書いてましたね、ちょっと前の。
そうですね。そういったね、そんなことばっかり言ってます
からね。俺はこの日のために作ったんだって書かれてましたね。
魂の叫びでしたからね。ロゾンと、東部の音声は本当に有名だったのね。
ああ、でもいいですね。東部が遊べる音声ツール。だってカードがあるもん。
やっぱカードがね、サポートされてるのがあんまり、やっぱり、いや、あるんですけど、IRC 用の S とかにあると。やっぱ
そうですね。あ、そうなんですか。
だって、ボーンズ&カードだって内部的には東部のカードサポートしますよ。
あ、そうか。
だから IRC でやるんだったらできるんですけど、ただ、あれだと、なんて言えばいいんですかね。コマンドを覚えたりとか、あとカード自体が目で見えるわけじゃないんで、ちょっと、
パ
ッと使いにくいんじゃないかなっていうのが私のイメージとしてあるんで、私はやっぱカードの見た目がすごい好きなんで、あれを再現したかった。
こう、反対側から見てもみたいなんですよね。
ぜひそういう意味だと、著作権の人に、うちのカードは別にジョゾンとフで使ってもらっていいよとか、大盤振りのようなこと言ってほしいなぁ、というふうにずっと思ってるんですよ。どうでしょうか、フェアさんなんか東京生のカードが使っていいやったら、コーチさんの私たちが喜んでフルスキャンして入れさせてもらうんですが、多分こんなこと言ってると、本当に社長に怒られるんでやめてください。
そうですね。まあでも。
ちょっと調子乗りますかもしれない。時田先生どうでしょうか、私、新縁とかもぜひ入れて
ください。あ、CM ですね。CM なんかもわざとすごい楽しそうですね。
新縁のためだけにわざわざ裏が赤くなってる、カードの対応したんですから。大変だったんですよ、あれ。
そうか。結構ありますね、カードを使って遊べるゲームはですね。
もうちょこちょこと増え、だから皆さんももしカード使ったゲームをまたやりたいなって思った時に、ドドントフでこんなカード欲しいですっていう時には、正しい文法としては、ドドントフでこんなカード欲しいんで、カードのデータを全部 Excel で入力して使ってくださいと。このようにしてもらえると最高です。
あ、そう。僕、友達がですね、ちょっとオリジナルの TRPG 考えてて、カードを使うようなのがあるんですけれど、ちょっとそれも、例えばルルブを一緒に納品したら、作ってもらいたいですね。
喜んでですし、それこそ自分でそのまま立てる分やったらあれ実は拡張できるんですよ。
あ、そうなんですか。あ、ちょっと中見たことはあるんですけれど、
ほんのちょっといじるだけで実はあれ改造できるんですね。
ああ、ちょっとしたハックテクニックみたいなのもブログに書いていただけるとちょっと見て作っちゃおうかなとか。
確かに未だかつてまともに書いたことないんですよね、めんどくさくて。
最近ちょっと SNS さんの日記の方ではフラッシュ自体のあれは読んだりしてるんですけれどね、書かれてたやつを。
実を言うとプログラムはそんなに難しくないからみんな覚えるべきだっていうのが議論の人なので、
あ、
確かに一番上行くのは大変だけど、ちょっとやるには難しくなんていうか、例えるなら D&D でアスモデウス倒すとか、それは20レベルまで上げるのは大変だけど、
はい、
ゴブリン退治行くだけやったら勇者戦士1レベルでもいけるんだから、みんなそれぐらいならすぐ作れるよねっていうのが感じ
なんです。あ、なるほどですね。
ミスレスさんの B&C 見て、中にダイスボットをちょっと追加しましたとかだったら、結構頑張ったらできると思うんですよね、誰でも。これ別にフェイスレスさんのことばかり知るわけではなく、
はい、
すごい素直に作ってやる分、わかりやすいと思うんですよ。逆に私のってマニアックに作ってしまってるんで、結構パッとわかんないんじゃないかっていうのが心配な
の。ああ、そう見た時の印象ってことです
か。ええー。
ああ、なるほどですね。
人によって本当に何をやってるかわからないって言われてしまう
のでね。まあ、魔法使いの言葉に見えますからね、プログラムがわからない人にとってはですね。
ちょっと一人ぐらいに変えてしまうとかあるんで、そこは自分でもいいかなと思うんですけどね。私、プログラムの話になった時だけ別人になってしまうので。
まあそうですよね。本職ですし、語ることは絶対多いはずですからね。はい。
ちょっとですかね。まあ、ツイッターでお話しするところで。
ありがとうございました。